皆さんこんにちは、藤原直哉です。お元気でお過ごしでしょうか。コロナで大変な世の中でありますけども、着実に世の中前に動いていると思います。というのはですね、もう元に戻らない部分は明確に見えてきたんじゃないかと思うんですね。想定通りというんでしょうか、この秋ですね、やっぱ世界中、もちろん日本もそうですが、コロナの感染がまた増えてきました。で、北半球はこれから冬になりますから、やっぱりそういう風邪とかですね、広がりやすい季節になりますね。と、来年の春ぐらいまで私は結構大変だと思います。でも、そういう状況を超えた後というのは、まあ、この埃が静まった後の姿というのは、まあ大体もう明確に見えてきていて、で、それ分かった人たちはもう本当に行動し始めてますよね。アメリカはですから、例えばそのもう郊外の方に家建てる人がですね、増えて、今住宅建設が史上最高に知事になりましたよね。まあそんなことも実は起きてるんです。もう大都市から逃げろってことですね。待ったなしになっちゃって急がないといけないということでしょうけども、まあそういうことっていうのは、まあ始まりでありまして、その最終的にどういうところで一つの均衡、新しい時代の姿になるのかっていうのが、まあ私昔から申し上げている偉大なるコラボレーションですね、そこに向かっていくんだっていうことはもう今回明確に見えたんじゃないかと思うんですね。ですからこれは世界中同時に起きている出来事でありますから、まあ、その辺の方向性をよく見てですね、ですから何かあればそのこれからの方向に向けて動いていくと、逆は行かない方がいいと思いますね。逆行くとなかなか大変ですから。ですからこの、まあ時代の中でどっちに向かって舵を切ってエンジンを動かしていくか。まあこれをですね、皆さんもそれぞれよく考えていただいて。で、やはりこの仲間ですね。仲間がいないと何も始まりません。要するに私が申し上げている横型社会というのはですね、昔のソビエトの社会主義のこととは全く違うんです。スターリンとか毛沢東の社会主義はですね、あれ完璧なる縦社会ですよね。今の中国もそうですけども。それじゃなくてですね、横社会っていうのは、ネットワーク社会のことで、本当のことを言ったら、全員が、神と向き合う、天と向き合う、神仏と向き合うという意味なんですね。ですから、それぞれの人たちが、人であると同時に神でもあると。すなわち、その、人の後ろに大宇宙がありと。大宇宙との連携の中で人の活動もあるというところが理解するのが、まあ、今回のグレートコラボレーションの最大のポイントですよね。やっとなんか西洋人たちもですね、そういうところが本当に行動に移せるようになってきたんじゃないかなと私は正直と思うんです。やっぱりこのコロナってこれから多分すごくなりますけども、令和の令の字ですね、人がひざまずいて天の声を聞くという、あの表現がぴったりの状況になっていくんじゃないかと思うんですね。そして最終的には忘ると。忘るというのは、会えるという意味ですよね。前から言ってるように、手をつないで輪っか作るという意味では全くなくて、会えるという意味で、だからそれぞれが自分たちの役割を持ちながら緩やかに連携していくという、まさにそういう姿が本当令和というですね、通りの姿に今向かってるんじゃないかなと思うんですね。ですからまあ当面はですね、このコロナで大変でありますけども、そのコロナ後を見て令和というこの時代の姿にふさわしいところに自分たちが行くようにですね、まあ、それはぜひ頑張っていただきたいと思いますね。まずその日本のことでありますけども、トランプ大統領が感染したという話がありまして、実はそのホワイトハウスがですね、感染、集団感染になっちゃったんですね。まあ、あんな風にやったらそれはいつかこうなるだろうと、ブラジルなんかもすごいですからね、ブラジルは閣僚の半分がなんか感染したって言ってますけども、まあ、その後の様子はですね、今のところその呼吸が短くなってるという情報は流れてます。ただまあ、どの程度深刻なことなのかよくわからないし、イギリスのブレア首相もですね、あ、ブレアじゃないや、イギリスのね、ジョンソン首相も死にかけましたからね。まあ、ああいうふうなところも行って、本当死んじゃうって可能性だってあるのがこのコロナですからね、急にね。まあ、なんともそれは言えませんけども、まあ、とにかく状況を見守るしかなくて、で、これがですね、まあ、その今回のその集団感染の様子なんですけども、この赤い印の人がね、感染者なんで、今判明している。で、やっぱこうやってですね、限られたところに集団感染者がやっぱ集まって座っていて、感染者が座っていますよね。これメラニア夫人ですね。それからホワイトハウスの連中もここに座ってるんですね。それからこれは共和党の連中だから、これなんかもっと広がる可能性ありますよね。はい。まあやっぱああいうふうなことやれば、いずれ感染広がるのは当然で、で、特にそのこの秋以降はですね、今までよりも感染力が強いと。これ学者の分析でも言っておりますからね。 まあそれは時間の問題だった可能性あります。だからどんな形で収束するか分かりませんけども、ホワイトハウスの方がですね、今後の様子であり、それからトランプが生きて帰ればですね、いろんなことをね、どんな治療薬だったかって話もするでしょうし、それはしばらく様子を見てるということしかできないだろうというふうに私は思いますね。さあ、それでちょっとコロナの様子から行きたいんですが、新型コロナの拡大感染で世界は3回目の流行拡大となっている国もあります。で、ヨーロッパなんかは本格的な2回目で、マドリッドもロックダウンだし、それからフランスもロックダウンしようかって話になってますね。それから日本はですね、9月の連休で、かなり人が出があったわけで、これは危ないと言われておりましたら、予想通りですね、連休から2週間経ちまして、感染の拡大が数字で見えてきました。来週ぐらいからおそらく重症者も増えるということなんだろうと思います。ただ昔と違ってですね、結構医者の方もですね、どういう治療をすれば死なないで済むかっていう知見が随分溜まってますし、それからやはりその医療はですね、こういう状態にある程度備えておりましたから、今のところ、病院がパンクするという状況は聞いてないんで、ですから、そんなに死者は拡大しないで済むかもしれません。イスラエルなんかはですね、実は昨日もですね、昨日か一昨日ですね、超正統派って言いますよね。超正統派の最高権威の一人じゃないですか。92歳の人が亡くなったですね。で、あそこはその病院が一時溢れちゃったんですよね。ですから、やはりその一番これ危険なことはですね、医療の崩壊ですね。病院で治療できないと重症者が亡くなりやすいという状況はあります。もちろん突然死する人もいるんですけども、まずやっぱりこの重症者ですよね。そのところが破綻しなければそんなにこう、急に死者が増えるってことにはおそらくならないんだろうと思いますが、ただ変異するってことはありますから、それは何とも言えません。そしてトランプも感染しまして、アメリカ政界、特にホワイトハウスですね。でも議会もそうなんですよ。議会も結構感染者いるんです。連邦議会も地方議会もね。ですからアメリカ政界はですね、コロナの拡大、感染拡大しておりまして、アメリカ全体コロナ広がってるんでね。やっぱり政界も例外ではないと。で、実はこのコロナはシンデミックだって話があるんですね。パンデミックって言葉ご存知だと思いますけども、パンデミックっていうのは世界的な感染大流行ですね。で、確かにこの数字から見ますとパンデミックなんですが、誰かで構わず感染して、それでみんな同じように、重症化し死ぬという状態には今なってないんですよね。やはりそこにはですね、貧困の問題があって、どうしてもこの貧困の多い国、地域、それ貧困地域の人ほどですね、患者が多くて、そして亡くなる人が多いという、そういう状況があるんですね。栄養状態が悪いっていうところも一つあるんでしょうし、それからやっぱり医療が不足してるとかありますよね。医療が不足していて、だからその手当が十分にできないっていうところは多分大きいんじゃないかなと思うんですね。さらにはこの、貧困の裏側に人種の問題が絡んでることが多いわけですよね。アメリカなんか特にそうですけども、一番初めニューヨークで感染大流行した時、クイーンズあたりの黒人の人が随分亡くなったですよね。結構若年壮年層がね。で、ああいうのもやっぱりこの、貧困と関係がある。その貧困の裏側には人種があるから、黒人の人ほどたくさん死んだという数字は出るわけですね。これって実は重大な問題で、社会問題と疫病が相乗効果、シナジーを起こすことをシンデミックって言うんですよね。実はその、近年の研究でですね、14世紀のヨーロッパのペストの大流行もシンデミックだったと。貧しい人ほど、それは重症化して亡くなる人多かったという論文も読んだことあります。ですから、なんかこれはですね、コロナの後は、激しい矛盾の解消が世界的に起こることは必至の状況だろうと思いますね。シンデミックって言った場合はですね、それ矛盾が極限まで行くんですよね。今までこのなんとなく放置されていた矛盾がですね、この疫病によって矛盾がその極限まで行ってしまうんですよね。で、ふざけるなって話になってきて、で、今までの社会が崩壊していくわけですよね。例えば実際にアメリカではですね、 その今回コロナが拡大していく中でね、各地で、抗議活動が起きて、それ抗議活動の後ろ側で暴動と略奪が起きてますよね。あれがそうですよね。まさに暴動と略奪が起きていて、社会がですね、一つにまとまらなくなってますね。こういうのはですね、典型的なこのシンデミックの後遺症っていうことだと思うんですよね。こういうシンデミックがもたらす結論だと思うんですね。で、同じことはですね、実は世界中に起こる可能性は大いにあるわけですよ。だからその貧困層ほどですね、被害がひどいですから、逆に裕福な連中はですね、知らん顔してるわけですね。特に南米なんかで明らかだと思いますけども、貧困層にコロナが広がっても大したことないと、言って知らん顔して経済優先やってるわけですね。でもああいうことやってると、いずれね、アメリカのトランプ大統領じゃないけども、裕福な人にも感染するってことは、まあね、珍しくないですし、同じ空気吸ってるわけですから、もう最近はあの空気感染だと普通に言われてますよね。で、同時にですね、やっぱりその経済活動も当然沈滞化してくるんですよ。感染者が減らなければですね、死者も増えていけば、インドなんかまだ1日1000人以上死んでますでしょ。ああいう風にやっていけばですね、当然経済もおかしくなってくるわけですよね。したがってそのシンデミックはですね、世の中の矛盾は極限まで広げます。で、それがだから限界を超えるところまで行くわけですね。したがって今まで長年にわたってこの矛盾は解消しなきゃいけなかったという矛盾が、まるでゼンマイが巻き切れたかのような状況になって解消していく。それがシンデミック後の姿ですね。例えばですから14世紀のヨーロッパのペストはですね、それも宗教改革を生んで、それからあのイギリスから始まったいわゆる市民革命を生んでいきますよね。それからルネッサンスを生んで、まあ、社会を中世から近代に大きく変えていった非常に大きなテコとなったわけですね。やっぱり私はですね、国内外でこのシンデミックはですね、そうやって矛盾の解消による新時代の到来というところに非常に大きな効果をもたらすと思うんですね。あの皆さん、あのジョン・ダバーというですね、アメリカの歴史学者が書いた、あの敗北を抱きしめてという本を読みになったことありますかね。あれすごく話題になった本なんですけども、まあ、戦後のそのアメリカ軍の日本への改革はどういうふうに日本人を受け止めたのかと、実はその日本は戦争に負けて逆に良かったんだと、戦争に負けたことであの明るい社会が来たと、確かに大変でいろいろその困難であまりにも理不尽なことが、確かに戦時占領下は多かったけども、でもしかし日本の人たちはその古い時代が壊れて、アメリカ軍が持ってきたその自由平等というものを謳歌してですね、逆にむしろ自分たちでそういう自由平等をこの求めていったんだと。ですから敗北を敵とするんじゃなくて敗北を抱きしめたんだと。結果として日本の古い考え方を持った人たち、復古的な考え方を持った人たちの出番がなくなっていったんだという話が、まあ、ありますよね。あれ本は実によくね、分析してると思うんですけども、私同じことだと思うんですね。どうも私はですね、ある一定の人たちよりもかなり多くの人たちはコロナを抱きしめてるんじゃないんでしょうかね。コロナを、まあ、抱きしめてということのような感じがするんです。コロナが起こす改革、コロナってのはシンデミックですから、シンデミックが終わった時に引き起こされる矛盾の解消を皆さん待ってるというか期待してるという人たちがすごく多いような感じがするんですね。ああ、だからこういうふうにして世の中動くんだなと私もしみじみ今思っておりまして、人々はコロナを抱きしめている、はい、今なんか私はそんな感じがします。むしろこれで良くなると思っている人たちは結構いると思います。で、ですから当然のことならそれ 100% じゃないんですね。だから戦後の改革と日本の改革と同じで、そんなはずはないと、昔のままがいいという人たちがいるんですが、うん、天はどっちの道を選ぶかですね。天は、大宇宙はどっちの道を選ぶか、私はですね、もう昔には戻らないと思いますね。どうしてわかるかっていうと、誰が担ってるかを見るとわかるんですね。そのエネルギーでわかります。やはりですね、本当に浮ついたもので、その浮ついたものが消えるんであれば、浮ついたことだった人たちが実にお粗末な人たちばっかです。典型的にはバブル経済です。バブルを抱きしめてる人たちいますよね。バブルに酔っちゃってバブル大好きだっていう人、まあアベノミクスのですね、株高もそうでしたし、その後のねオリンピックバブルもそうですね。 バブルを抱きしめた人たちいたじゃないですか。ねえ、そのオリンピックバブルに良い、株高バブルに良いというね、それからあのアメリカのシェールガス、シェールオイルバブルに良いと、バブルを抱きしめた人たちってやっぱり変な人たちでしたよね。本人たちはそれが正しいと思ってひたすら金儲けのことを考えてやってんだけど、外から見ると実に異様な連中でしたよね。こういう場合はやはりそのバブルを抱きしめた人たちが消えていくんですよね。誰が抱きしめてるかですよ。でやっぱ今回はですね、あの例の方法さんの日記出ましたね。武漢の武漢日記ね、あれ読むと まさによくわかるんですが、まともな中国の人たちっていうのはやっぱりそのまともに今回対処しようとしたんですね。その中で彼らが一番怒ってるのはやはり政府なんですよね。なんていうことをしてくれるんだと、20日間にわたって人から人への感染をですね言わなかったと、それはもうあの習近平以下政府の大責任ですよね。結局中国人って人海戦術の横の連携が強いから、それでなんとか乗り切ったわけでしょ。逆に言うとコロナで中国人たちは中国共産党がなくても生きていけること分かったんですよね。中国共産党なんてのがなくたって自分たちの横のネットワークで、ね、あの力は健在であって自分たちでこの困難を克服することができるっていうことが分かったんだと思うんですよね。あれ、私はそれはすごいことだと思いますね。ですからやはり中国も実はコロナを抱きしめてたんじゃないですかね。で、まあそんな風に考えるとですね、あの一つの革命なんだなという風に私は思います。ちょっとグラフをですね、こう見ていこうと思いますけども、まずこれからいこうと思うんですけど、日本の様子ですけどもね、日本のコロナの様子でありますけども、まあこれ最新の状況でありまして、陽性者の数やっぱ増えてきてますよね。まあ、やっぱりこの想定通りという形になっちゃったんですよね。9月の連休から1週間ぐらい経ったところから本当に感染者増え始めてますよね。で、ここですね、重症者はまだ増えてないですよ。死者も増えてないですよ。でもしかしこれ3週間目ぐらいから危ないですよね、連休から。で、実効再生産数は大きく上がりましたね。これ集団感染なんかも出ましたからね、1.17 なんてすごい数字になってますよ。こんな高い水準って、8月の頭以来ですよね。だからやっぱり日本も秋の大流行なんですよ。この実効再生産数が高いっていうことは、流行が激しいってことだから、秋の大流行が9月の4連休から始まったんだと言っていいんじゃないんでしょうか、これ。で、感染者やっぱり20代、30代が多いですよね。まあ、後遺症の話もありますから、大変だし、それから若い人が感染してね、年配の人に感染させるってこともありますから、で、その場合は健康のリスク大きいですから、まあ、それは慎重にやっていかないと、なかなかね、これから皆さんパニックになることが増えると思いますよ。それから、この都道府県別で見るとですね、東京都はやっぱり感染者多いですね。多いですね。で、東京都の実効再生産数は 1.19 ですって、随分高いですね。あと、例えばですね、その大阪府 0.98、神奈川県 1.27。やっぱり立派な総理大臣出るからですね、総理大臣が立派なだけじゃなくて、小泉環境大臣とかですね、河野行革大臣とかね、立派な大臣がすごく多いですよね。そうするとやっぱ実効再生産数も大きいと、大きいことはいいことだということなんじゃないんですか。それから愛知県も 1.14 なんですよ。愛知県は結構高止まりしてますよね。実効再生産数結構高止まりしちゃってるんじゃないですか、これ。大丈夫なんでしょうかね。それから福岡県、ここはまあ 0.92 で、でもちょっとまた上がってきてますよね、実効再生産数ね。埼玉県 1.36、 ここも結構高水準ですね。それから千葉県 1.07 ですね、1また超えてきましたね。そして兵庫県 1.04、 ここも1超えてきました。で、沖縄県 1.13、 ごめんなさい、で沖縄県が 1.56 ですね。沖縄県はちょっと高いですね。だから感染が広がりやすい状況になってんじゃないんでしょうか。で、北海道 1.13 ですもんね。で、京都が 1.03 と。で、石川 0.75 と。まあ、ここから下は割と低いですかね。 あ、でも茨城は 2.09、 これはあの集団感染があったところですね。まあこんな感じで、予断を許さない状況だと思うんですね。一番怖いのはだから、突然変異ですよね。今のところその今までの治療のやり方が大体そのまま効いてて、死者の数はまあ少ないんですけども、これかつてのですね、大正のスペイン風邪の時はですね、いきなりこの死ぬ人結構出たんですね。特に2回目の感染は感染者の数は少なくても死ぬ人が多かったのが2回目の感染で、ですからまあそうならないとも限らないんでね、あれは変異したと言われてるんですよね。まあですからまだまだ要注意ですね。それから世界的に見るとですね、感染者の数が3400万人で、死者が100万人を超えたんですね。実際の数はこの何倍もあると言われてるんですね。ご承知の通りコロナウイルスはですね、感染すると無症状の人も多いし、それから最初にそのまあインフルエンザのような症状を出すんですが、そのうち免疫の暴走が始まってですね、あらゆるところに病気出てくるわけですね。で、あれ不思議なことにですね、何回検査しても陰性なのに肺炎の症状で、まあ、コロナのような死に方する人もいるんですよ。実に不思議で、ただあの検査やったおかげでですね、これだけ抑えられてることは間違いないんですよね。例えばこれ今回のね、この今年初めからの、コロナの推移であります。これ世界の推移ですが、一番初めって猛烈な感染者と猛烈な死者ですよね。この猛烈な死者というところを見るとね、これ一番初めだから検査なんかしてないわけですよ。検査なんかしなくて隔離もしてないし、社会的距離もやってないですよね。そうするといきなりこんなドーンと死者が出るんですね。このパターンっていうのが大正のスペイン風邪ですよね。要するに大正のスペイン風邪の時はPCR 検査とかないわけですよ。そうするとやっぱりですね、いきなりドーンと死者が出るってことでしょうね。これは大正のスペイン風邪です。これ1回目、これ死者の推移ですよ。日本の死者の推移で、これ1回目2回目、だから猛烈にいきなり死者が急増するじゃないですか。それこそ 1、2ヶ月の間に2桁増えちゃうんだね、死者が。で、要するにこれ検査しないでいきなりやってると突然バタバタ死に出すってことだよね。これまさに武漢がそうだったでしょ。武漢ってだからもうね、1月ぐらいになるとですね、1月下旬以降バタバタ死に始めますよね。やっぱ病院がパンクしたってこともすごく大きかったと思うんですが、やはりだからこういういきなり人がバタバタ死ぬ状況を回避するために、やっぱ検査をして隔離をして、それでやるっていうのは極めて有効な政策で、だから特に台湾とかシンガポールですよね、死者が非常に少ない国はそれ徹底してやってるんですよね。早めの検査と徹底した検査と、で早く隔離して早く治療して、で重症化させないと、あれ一番なんか効果的な方法ですよね。だからまあいろいろ議論はあるんですけども、やっぱりそのやり方が一番いいんじゃないでしょうか。他になんかいいやり方はないですね。例えばですね、こう各国の様子見てもね、ロシアがワクチン開発したって言ってますよね。ロシアがね、しかしね、ちょっとロシアの様子見てほしいんですけども、感染者がまた急増してるんですよ。それからこれ死者も急増してるんですよ。ちょっとワクチン開発したっていうお話でございますがね、どういうことなんでしょうかと伺いたいぐらいだよね。でこれロシアなんか見ると、こう二山ありますよね。ここ一山二山で、山三つ目ですよね。でこれほら検査とか隔離やってるからこの程度で済んでるんで、これ何もやってないからですね、もっとドーンと跳ね上がるわけですよね。でもこれ二山で三山目だから、ちょうどこれスペイン風邪で言うと一山二山で三つ目の山ここなんですよ。だから今回がいよいよなんか来年の春にかけて一番恐ろしいやつの可能性がありますよね。今まではだからまあ、比較的症状もマイルドな人が多かったと。この先は患者の数はあまり多くないかもしれないけども、逆に症状の重い人が多い可能性がありますよね。というのはロシア見てるとですね、これ死者ものすごく増えてますよね。こういうなんかその感染者と死者が両方一緒に増えるパターンっていうのは、なんかやっぱ病院がですね、追いつかないケースなのかなとも思うんですが、それは分かんないですよね。なんかちょっと違うウイルスの可能性もあるし、実際なんかちょっと型違いますよね。中東ロシアは型が違いますよね。 その可能性もありますよね。それからイランなんですけども、イランはですね、これですね、山3つなんですよ、ここ。1、2、3なんですよ。まあ、ここはなんかこう抑え込んだんだと思うんですね、一生懸命。でもやっぱり感染の流行がひどくて、で、やっぱりなんか3回目の流行みたいな形になってきてますよね。死者を見ると本当に一山、二山、三山目なんですよ。だからこれは本当は、一山目がもっと大きかった可能性ありますよね。実はなんかいろいろ超過死亡っていう話があって、実際にはこう計上されてないコロナ死者たくさんいるっていう話ですよね。一山目 もっと大きかった可能性ありますよね。うん、あるいはそれを抑え込んで、散らすことに成功したって可能性もありますよね。でもとにかく三山目なんですよ。と、まあ、これ見るとですね、まあ、細かく見ると一山二山で三山目が今だから、大丈夫かなと。大丈夫なのかなという感じはしますね。あとちょっと他の国ですね、こういくつか見てみたいと思うんですが、前からインドの話したと思いますね。インドが収まってきたらいよいよ収まるんじゃないかなと。インドはですね、1日まだ1000人以上死んでるんですよ。すごいですよね。で、これも実際にはこの倍以上いると言われてるんですね。インドにおけるコロナの死者は倍以上いると言われるんですよね。で、インドなんですけども、インドは実は感染者の日々の発生数下がってきたんです。で、死者も横ばいになってきたんです。で、これが減っていくのかどうかはちょっとまだよくわかりません。またこのまま遠くに山が来る可能性だってあります。でもちょっとインドはですね、横ばいになってきたんですね。で、一方ね、アルゼンチン、ですね、アルゼンチンですが、ちょっと何が起こったのかっていう状況でありまして、アルゼンチンどんどん右肩上がりなんですよ。しかもこれはね、1回目はほとんどないんですよ。6月からなんですよ。1回目はほとんどないんですね。まあこれ気候の関係なんですかね。やっぱ向こうの冬ですよね。南半球の冬っていうことは関係してるんでしょうか。とにかく2回目からなんですよ。ずーっと増えてって、どんどん増えっぱなしね。で、死者がですね、なんかこんな統計が出てんですよ。死者が減ってたはずが、なんかここにものすごい、一日ですごい死者が出ていて、未計上だったのを計上したんですかね。その、急速に死者が減ってるはずなのが、実は減ってなくて計上してなかったのをまとめてこの日に死者として計上した可能性はありますよね。だから、ここは本当に見ると、冬になって始まった流行が、止まらないという感じになってますね。それから今ヨーロッパで再度ロックダウンという話になってきてますが、例えばフランスですよね。フランスなんかは明確にですね、今本当に感染がすごく多いんですね。これ、ちょっとなんかピーク過ぎて、だからやっぱこうみんなその用心して出ないとかですね、自粛したり封鎖すると、やっぱりなんかこう感染は、日々の感染者は少なくなるんですかね。で、死者もね、ちょっと増え始めたんですよね。ちょっと増え始めていて、だから今後の様子はちょっとやっぱり、よく見ていかなきゃいけませんね。で、それから、あとさっきのアメリカですけども、アメリカの中で依然としてですね、予断を許さない状況でね、アメリカ全体もですね、どうも山3つ目に向かってる可能性あるんですよね。1回目、2回目、3回目と。で、これなんか大きくなる可能性ありますよね。で、死者もですね、実は結構高水準なんですよ、アメリカ。もう1000人は割ってきましたけども、日々1000人近い方が亡くなってんですよね。ですからこれはものすごく重大な問題です。要するにシンデミックですから、亡くなる方が偏ってるんですよ。人種や所得によって、所得と人種が相関してるからなんですけども、偏ってるんで、これだから重大な問題になるんですよね。社会として、政治的にも、経済的にも。だからここも予断を許さない状況ですね。まあこんな感じでですね、今、コロナの様子見てるとですね、非常にこの深刻な国が多くて、だから今後どうなるのかなという感じが、まあしますね。ですからまあこの先の矛盾の解消に向けて一体何が起きるのかと、日本も含めてまだまだ全然予断を許さないと。はっきり言っていいんじゃないかなと思いますね。さあ、それでですね、 今のそのシンデミックについてはですね、国連の開発会議ですね、UNDP がですね、新型コロナウイルスと格差というページを書いております。これは各国語で出してるんですが、日本語もありましてね、新型コロナウイルスの代償は立場により大きく異なる。新型コロナの感染の大流行は前代未聞の危機ですと。ほんの数ヶ月間でほぼ全ての大陸に広がり、数百万人が感染し、数十万人が亡くなりましたと。今や世界の半分が封鎖され、市場や、社会は大混乱に陥っていますと。この疫病が過ぎ去ったとしても人類全体がこの先何年もその影響を受けながら生きていくことになります。しかし私たちが支払う代償は立場により異なります。で、新型コロナウイルスには国境は関係なく、最も弱い立場にある人々が最も大きな打撃を受け続けることになるからです。シンデミックですと。すなわち社会的な、状況と、それからその社会問題と疫病が相乗効果になっているということですね。で、UNDP の新たな推計によると、世界の教育、健康、生活水準を総合した尺度である人間開発指数は90年の統計開始以来今年初めて低下する恐れがありますと。だから世界の、まあ、言ってみれば今までの路線における向上ですよね、社会の向上、開発向上はですね、低下する恐れがあるわけですね。これは決してそのインフラ投資とかいう意味の投資では開発ではなくてね、教育、健康、生活水準ですから、まあ言ってみれば民生ですよね。民生の向上って言っていいと思うんですけども、民生の向上が今年はマイナスになる可能性があると。で、豊かな国も貧しい国も含めて全ての地域の大多数の国で低下が予想されている、まあ、世界的に民生の低下が想定されるということですね。世界の一人当たり所得は 4% 減少すると予想されていますと。世界銀行は世界中でおよそ4000万人から6000万人が極度の貧困に陥る可能性があると警告しており、中でもサハラ以南のアフリカは最も甚大な被害を受け、次いで南アジアで被害が甚大になると予想していますと。南アジアとは特にインドですよね。コロナを契機にそのもちろん病気になったり、家族が倒れたりすることもそうなんですが、仕事がなくなっちゃうとかですね、あるいは借金返さない、家賃払えなくて家を追い出されるとか、あるいはもうコロナ対策で、企業が潰れてしまうとか、失業するとか、国の予算が枯渇するとかいうことで食料も買えなくなるとか、人々の民生を維持する最低限のことすらできなくなる可能性はあるんですよ。というかそうなりつつあるんですね。で、国際労働機関は今後数ヶ月の間に労働人口の半分が職を失う可能性があると予想していますと。で、新型コロナに伴う世界経済の損失は10兆米ドルにも及びかねないと推定しています。よくコロナではですね、なんか桁が違うんじゃないかっていうですね、数字が出ることありますよね。失業者の数もそうです、死者の数。そんなですね、ちょぼちょぼちょぼちょぼしか死者が出てるのに、いきなり突然多くの人は死ぬはずないだろうと、もう普通は思っちゃうんですが、最初のスペイン風邪見ても分かるように、いきなりこう死者増えるんですよね。ちょっと数表がありますけども、例えば1918年、これ大正7年ですか、死者の推移見るとですね、9月が166人なのに10月が2297人で、11月が 44,333人なんですね。もうだから2ヶ月ぐらいの間でこの時はもう2桁増えてるんですよ。こういうことあるんで、ですからその、わからないんですよね。例えば変異なんかしちゃった場合ですね、必ずしも同じウイルスがこの次流行るとは限らないじゃないですか、この冬ね。全然別の、それこそ別のインフルエンザになる可能性ありますよね。そうするとやっぱりそれ対処してないから、対策してないし、特別それの検査もしてないってことになるとね、別にコロナウイルスの検査やってるわけですから、そうでないってことになるとですね、それ一気になんかその感染広がって、あるいは細菌かもしれませんよね。ウイルスではなくて細菌かもしれないじゃないですか。いきなりこんな風にドンとですね、死者が出る可能性やっぱありますよね。疫病ってだから危ないですよね。で、特にやっぱりそのさっきね、国によってだいぶ姿違いましたよね。だからこう何にも対策が受けててないところはどえらいことになる可能性ありますよね。それからやっぱり経済的には失業者これからどんどん増えていく時期だと思いますよ。日本もそうですけども、もう9月末になってですね、 急速にやっぱりリストラの話とか倒産の話増えてきたじゃないですか。諦め方倒産も相当多いんですよ。で、これで2回目のまたロックダウンだって話になってたら、もう本当に諦め方倒産多いですよね。アメリカだって結局議会のですね、2回目の財政支援がまとまらないままでありますから、エアラインがですね、何万人のリストラ結局スタートすることになりましたよね。ああいう風になってくるんですよ。で、ですから来年の3月、日本だったら4月決算の、3月末決算が多いですから、来年3月末締めてみて、ひどい数字だと。もうそれ見ても諦めると。あるいはもう大リストラだと。会社解散しちゃうというところは多いと思うんですよ。ですから、私はね、まあ、大体労働とか雇用というのは経済の遅れてくる指数、遅行指数だとよく言われるんですけども、今回も典型的にそうで、やっぱりこれから先、ですね、失業者増えるんだと思いますね。ですから今後数ヶ月間、ですからまあ1年以内ですね、1年以内にですね、まあ労働力の、労働人口の半分が職を失うことはあり得ると思いますね。ですからこれはもう、ね、感染の初めからの話でありますから、まあこの1、2年ということを考えると、1、2年でですね、相当な失業が出ることはあり得ますね。豊かな人たちはちょっと気がつかないかもしれませんですけども、日本だってですね、やっぱり非正規の方とかですね、結構職失ってますよ。で、食い上がるの人たちもいますもの、大変ですもの。世界はもっとひどいですよ、それ。立ち退きなんかも始まっちゃってるしね。で、だから最後はですね、飢餓なんですよね。2億6500万人ですね。これ、ちょっと大切なことはですね、飢餓の問題は決してですね、食料の物理的な量だけが影響してるんじゃないんですよね。地球全体ね、人々が食べられる食料がどれぐらいあるかっていう問題と危機の問題は直接関係してないことが多いんですよね。例えばですね、戦後の日本の食料危機もですね、確かに昭和20年は不作だったんですけども、アメリカが食料輸入したでしょ。それから闇市行ったら何でも売ってたでしょ。それから地方の農家に行けば21年は逆に豊作でしたから、結構米も作物もありましたよね。要するにですね、飢餓の多くの、飢餓っていうのはですね、ほとんどはですね、社会的、政治的、経済的要因によって起こされてるんですよ。だからみんなが平等にですね、食料を得れば、餓死者は出ないんだと思うんですよね。ところがそれが、社会的、政治的、経済的要因によって、その食料の供給が妨げられていて、一方では食料が余って、ね、飽食の状況で、ね、片っぽで飢餓が続出するというのが今の状況じゃないですか。ですから今回このシンデミックはですね、この飢餓の状況を極限まで進めようとしてるんですね。ですから非常に飢餓というのは社会的現象です。だから社会的現象を止めればですね、まあ多少みんながね、食べる量とかですね、今までと同じもの食べられなくなるかもしれませんが、飢え死にするようなことはしないでも結構済むようになるはずなんですね。ですからこれもやっぱりそういう社会的な要因、飢餓を起こす社会的な要因が壊れる方向に私は行くと思いますね。で、露呈した弱点ということで、感染症の拡大によりあらゆる社会で弱点が露呈しますと。新型コロナウイルスが発生する以前から拡大する格差は根深い問題となっていました。私たちは新型コロナウイルスによる社会経済的影響の始まりを目の当たりにしているに過ぎませんと。世界国連開発計画のデータダッシュボードを見ると、準備と対応の能力レベルが国によって異なることが明らかになっていますと。どんなことかと申しますとですね、これですね、新型コロナの影響で人間開発は90年以来初の後退を強いられる見込みと。これですね、まあ民生の向上って私は一言言えばいいんだと思うんですが、見てください、この落ち込み方が。こんなことやってると世界的に大変だぞと。リーマンショックがここですから、リーマンショックここなんで、今回これだと。だから一番金持ってる人たちはあまり関係ないのかもしれませんけども、しかしほとんどの人たちは大なり小なりですね、こういうものすごい状況に見舞われるんですね。しかもこれがですね、経済バブルの崩壊と、あるいは政治体制の崩壊と結びついてるわけですよ。ただ単にコロナの病気だけではなくて、これコロナの病気を起こした経済バブルの崩壊、そして経済体制の崩壊、それから政治の崩壊がより多くの人たちの民生を非常に悪化させるんですよね。 まさに相乗効果をもたらすシンデミックそのものなんですよね。これはだからすごいシミュレーションですよね。いや、これはだからみんな世界中ですね、本当にひざまずいて神の声を聞くという状況にこれは陥る可能性ありますよ。っていうか、そういうなってくるんじゃない、なり始めてるんじゃないですか。特にこの秋からね。だからあとはですね、まあもう壊れた後の再建ですから、みんなそれぞれに横に手をつないでいくしかないってことでしょうね。で、まあこの論文もありますけどもね、まあとにかくそんな感じで、これは重大なシンデミックになってきたと。で、発展途上国や、危機的状況にある国、それに加えてインフォーマル経済に依存している人々、インフォーマル経済に依存しているっていうのは、まあ言ってみれば雇用契約もはっきりしていないし、ちょいがけの仕事って言いますかね、あまりこの政府とか大きなところが保護してくれないところで生きている人たち、あと例えば難民とかですね、そうでしょう。それから不法就労とかね、でもみんな生活してるわけですよ。まあ、これありますか、女性、障害を持つ人々、難民、避難生活を送る人々ですね、偏見に苦しむ人々など、いわゆるこういう全て虚弱な立場の人たちが最も大きな打撃を受けるでしょうということですね。で、ILO によると、国際労働機関ですが、インドだけでも4億人以上がインフォーマルな仕事に頼らざるを得ないため、貧困に陥る危険性がありますと。それからもう一つは、医療の危機でということですね。このパンデミックは医療危機です。しかし単に医療面での危機にとどまりません。世界中の至る地域で深い傷跡を残すでしょう。国際社会からの支援が行われなければ、過去20年間に遂げられた開発が大幅に後退するリスクを冒すことになります。すべての世代において、たとえ命が失われなかった場合でも、権利、機会、尊厳が失われることになるでしょう。実際に今そうなり始めてですね。そして新型コロナは、国の内外を問わず、持つ者と持たざる者の間の格差を無慈悲にも露呈させています。世界の半数以上の人々が必要不可欠な医療サービスを受けられず、社会保障もほとんど、あるいは全く受けられない状況では、ウイルスは肥沃な狩り場を見据えることになるでしょう。約1億人の人々が医療を受ける余裕がないために極度の貧困に追い込まれていますと。国連開発計画のデータによると、先進国の病院のベッド数は55床で、人口1万人に対して医師が30人以上、看護師が81人います。途上国では同じ人数の人々に対してベッド数は7、医師は 2.5 人、看護師は6人です。石鹸や清潔な水などの基本的なニーズでさえあまりにも多くの人にとって贅沢品となっています。都市封鎖、また情報格差、デジタルディバイドをより鮮明にしています。何十億人もの人々が信頼できるブロードバンド、インターネットを使用できないため、仕事をしたり教育を受けたり、愛する人と交流したりする能力が限られています。教育面では学校が閉鎖され、オンライン学習へのアクセスで大きな格差が明らかになる中で、国連開発会議の推計によると、人間開発低位グループ諸国では、小学生の 86% が事実上学校に通えなくなっていますが、人間開発最高位グループ諸国では、この割合が 20% にとどまっています。学校が閉鎖されることで、実行非就学率は80年代以降に見られなかったレベルにまで後退する可能性があると国連は推定しています。それは持続可能な開発目標、SDGs、さらにはミレニアム開発目標以前の時代に私たちを連れ戻し、過去30年間の努力と進歩を脅かすことになります。特にアフリカが大変だということですね。まあ、こういう話がですね、続いておりますが、まあ、迅速な対処も当然必要ということなんですけども、やはりここはですね、大きな変化が様々に起こると私は思います。だからそれがやっぱりそういうことを踏まえながらこの先を考えないといけないと思いますね。それから、日本の話でありますが、菅内閣ですね、まあ、しょうもない内閣が生まれました。本当にしょうもない内閣が生まれて、雪だるまの、違和感の雪だるまが形成されていると今私思いますね。この、誰にとっても違和感だと思うんですね。菅自身にとっても違和感じゃないかと思うんですけども、誰にとっても違和感の、こう、雪だるま式な拡大が今、形成されているように見えますね。まずこの菅内閣が生まれたいきさつなんですが、前にもこう、お話したと思いますが、まあ、諸説ありますが、大体ほぼこれだろうってあたりがお話しますけどね。今年の6月ぐらいにですね、まあ、日本の検察の若手がですね、安倍はとんでもないと。 でこれもうソニー、刑事責任問わせるんだって騒ぎ出すわけですね。で安倍晋三はですね困ってですねアメリカの政治部に泣きついたと、まあ、CSIS だとか、コロンビア大学だとかですね、まあ、あとアメリカの国務省ですよね、まあ、こういう連中に泣きつくわけですよね。でアメリカとしては結局安倍がいなくてもアベノミクスを続けなきゃいかんと、安倍がいなくても安倍がやっていたその日米同盟は続けてもらわなきゃいかんと、だからその安倍亡き後の日米同盟、それからそのアベノミクスを続ける体制を作るわけですよ。で安倍がだからそのあれですね、海洋性大腸炎という仮病を使ってここは引くと、であとは菅にやらせるということですよね。でその菅はまあ見ての通りですね、中身空っぽで、それから人の魅力も何もないわけですよ。だからこの安倍みたいなですねよくわからない右翼を味方につけてね、心情的になんか持ち上げるというふうにも全然ならないし、中央銀行がですねむちゃくちゃ金融緩和をやって新内閣登場で株を上げるって話もないわけですよ。そうすると最初からですねあまりエンジンがかかってないわけね。で結局だからその慶応大学病院にね車10台つなげていったっていうのはですね、まあ仮病でも病気だっていうことを国民に印象づけるためで、でまあ引いたと。でその後についてはですね、まあ、菅にやらせるってことで菅になると。だからもう最初から軍事的には日米同盟の継続だから、それ安倍内閣で憲法の解釈改憲やりましたでしょ、あれ元に戻されちゃ困るわけですよ。石破氏はなんかあまりアメリカの戦争屋には好かれてないよねあれね、だから例えば新しい内閣ができてね、安倍内閣のやった憲法の解釈改憲元に戻しちゃったと。そうすると周辺事態法とかですね日米同盟って憲法違反になりますよね。憲法違反のこといつまでやってんだって話になりますから、要はそれは日米同盟で飯食ってる連中は困っちゃいますよね。だからやっぱり菅は、そこは必ず継承すると。それからアベノミクスについてはですね、どうもアメリカ側も国際金融資本もですね何やってんだという意識が強かったなと思うんですね。もっと金持ってこいと、何をやってんだと、実に不十分であると、金の持っていき方が足りないと、もっと締め上げろと、悪大感丸出しの様子だったと思うんですよね。でどうも私は怒ってんではないかと思うんですね。ふざけやがってと、ちゃんと金も持ってこないと、でもっと貢献するはずなのにやってないじゃないかということですよね。で菅になったんで、お前しっかりやれよと、しっかり金を持ってこいという巻きが入ったんじゃないかと思うんですよ。だからその防衛費もアメリカの武器買う金額もえらい増やしたでしょう。それからもうだから菅はアメリカしか見てないと思いますよね。アメリカしか見てなくて、ちゃんとね要するに国民を抑えてますと。要するに菅が言ってみれば雇われマダムですよ、日本政府に雇われマダムね。でこの菅の上にいるのは竹中平蔵ですよ。まあこれがマッカーサーだわ。マッカーサーの元の雇われマダムが菅義偉でね、ちゃんと国民を締め上げてますと。それから国民には一言も文句言わせませんと、アメリカ様の言う通りに誰一人反対するのない政府を作り上げておりますと、習近平みたいな方がね。それで一生懸命なんじゃないかと思うんですよ。他に何も考える余裕がないんじゃないかと思うんですね、あれ。そうするとやっぱりそれ誰にとっても違和感の雪だるまですよね。あれ、あいつ一体何をやってんのと。で、その、もう全部ネタバレになっちゃってるわけですよね。要するにネタバレになってて、例えばこれありますけども、これですね。CSIS ありますよね。最近Google の機械翻訳がなかなかいけるじゃないですか。機械翻訳の場合はですね、実は日本語に訳しちゃうとね、やっぱトンチンカンなのが多いんですよ。やっぱりまだまだね。だからどんな言葉もですね、こう、英語に訳して、英語をちゃんと読めたりすればですね、まあ、あまり間違いなくですね、意味取れるんですが、英語を日本語にするっていうのは、これは至難の技でありましてですね、全然構造違いますから。だからなかなかね、このね、英語を日本語にする、その機械翻訳ってのは難しいんですよ。で、レベルの高いのはかなりレベル高いですけども、最近の Google のやつはですね、まあ、そこそこいけんじゃないかと思うんですね、これね。で、例えばさっき言った CSIS ですね。これアメリカのシンクタンクなんですが、民主党系なんですけども、昔からここにですね、マイケル・グリーンっているわけですよね。 アジア日本担当上級副社長議長と、このお茶組やってたのが小泉進次郎ですよ。で、茂木だとか河野だとかこの辺りいつも出入りしてる連中でね、威張ったやつなんですよこれ。でね、これまあ全部元は英語よ。で、これ日本語に訳してるんですがね、例えば菅のことについてもね、いろいろ書いてますよ。まずはじめにね、これを読んでみましょうか。ね、ワシントンポストですよ。安倍晋三は私たちにふさわしいよりも良い味方でしたって。これ誰の政府のことなんですかね。安倍晋三は私たちにより、ふさわしいよりも良い味方でしたと。安倍首相は自国に対して明確な戦略を持っていた。日本はアメリカなしでは成功できませんでした。大統領が誰であるかは問題ではありませんでした。彼は選出された人と協力する必要がありましたと。これがマイケル・グリーンの言葉ですよ。これはっきり言ってません？要するにアメリカの傀儡政権だったんだよと、大統領は関係ないんだと、彼は選出された人と協力する必要があると、要するに我々が動かしてんだと、安倍は俺が動かしてんだと言わんばかりでしょこれ。で、日本の指導者は16年の秋にトランプ候補の育成を開始しましたと。で、ほとんどの外国の指導者はヒラリー・クリントンが大統領選挙に勝つと想定していました。安倍もそうだよね。で、まあ、基本的にはこのアメリカの戦線をぶったまげたんだけども、まあ、上手に安倍を動かしながらですね、トランプに迫っていったわけだね。これですね、日本に基地がない太平洋を守るのにどれほど費用がかかることかをトランプに思い出させ、最後に若いアメリカ人が日本を守るため命をかけて喜んでいたことに感謝すると、これが安倍だったと。だからこういうことを全部安倍に吹き込んだのがグリーンたちなんでしょ。ねえ、ですからこれはっきりしてるんですよね。要するに安倍内閣はアメリカが作った内閣ですよ。アメリカの言うことを聞かなかった内閣なんですよ。で、安倍首相は外交政策よりも経済学で成功が少なかったと。要するに外交は言われた通りちゃんと日米同盟と称してアメリカの戦争やの言いなりになったんだけども、どうもですね、経済がダメだと何やってんだと。で、ここでその経済の薪が入るんで、それが竹中が出てくるわけですよ。例えばこれね、マイケル・グリーンも、まあ、これから行こうか。菅の誕生ですね。菅義偉は日本の新首相です。これが米国にとっての意味ですと。どういう意味かちょっとね、いろいろまあ、ありあるかもしれませんが、例えばこれですね。この新しい首相は外交政策の分野ではほとんどテストされていないと述べています。菅はより国内志向であり、外交や国際問題に対処する彼の成功についていくつかの質問が提起されましたと。で、菅は、安倍政権を引き継ぎましたと。で、で、まあこれはなんかいろいろ書いてありますけども、ですね、まあこれは全部だからアメリカの戦争屋がアレンジしたわけですよ。要するにアメリカの戦争屋はトランプが出てきてたまげちゃって、安倍を腹話術に使って、安倍に腹話術をさせたんだよね。安倍に腹話術をさせてトランプに迫っていったということですよね、これ。で、これですね、安倍首相の長年の内閣官房長官である菅氏は、外交政策に関しては前任者の足跡をたどることが大いに期待されていると。しかし彼はトランプ安倍のプロバンスを再現できないかもしれませんと。特に彼は外交スキルが不足していることを認めているからですと、こう言ってますよね。だからそのしっかりとこれですね、過去菅の役割は彼がアメリカとの関係を管理する方法を強く理解していることを意味しますと言ってますから、要するにアメリカの言う通りやりますよと言ってんですよ。だから全部菅はアメリカを見て内政も外政もやってると見て、これ全く間違いないと思いますね。で、ここですね。で、まあ、トランプを管理することが菅の仕事だって書いてあるでしょ。要するにこれは引き続き腹話術をやれってことですよね。 要するにトランプの言いなりになっちゃダメだぞと、トランプの言うことを聞いちゃダメだと、俺たちの言うことを聞けと、マイケル・グリーンの言うことを聞けということがはっきりこれで分かりますでしょ。これで実はこれはですね、これからちょっと日本も大変そうになるのはアメリカを取るか中国を取るかの踏み絵を踏まされてるんですよ。これもウォール・ストリート・ジャーナルにですね、まだ1ヶ月になりませんか前に記事がはっきり出ましたね。菅は米中の板挟みになるってもうなってんですよ。でどうなりますかね。例えば中国から引き上げるってなると全部引き上げたって何万社ってあるでしょ。でも引き上げの可能性ありますよ。でじゃあアメリカから引き上げる、これも大変だよね。で日本としてはだから米中それぞれにね関与してるから両方優先したいんだけども、それが通用しなくなる可能性ありますよね。でこうですね、忙しい国内の議題をジャグリングしている間でさえ菅は依然としてアメリカと中国の間でバランスを取る行動を取らなければならないでしょう。それは超大国家の特に激しい関係で容易になりませんでしたということで、ここですね、米中のところでどうなるかですね。このあたりがですね、はっきり言ってますよね。露骨でしょ。だから日本のメディアは紹介してないでしょ。でも向こうがはっきり言ってんじゃないですか。英語だと日本人読めないと思ってるかもしれないけど、最近ねアメリカの開発したね Google 翻訳読むと読めるんですよ。 Google に感謝したいですよ。アメリカの戦争はあなたたちが日本人に真実を聞く気づかせてくれてるんだとね。アメリカの戦争は Google に大感謝すべきですよ。でこれ菅がどんなものなのかっていうのをですね、グリーンたちが言ってんですね。これは若い人ですけどね、グリーンが中心で言ってんですけども、詳しいよね。なんかね菅のこと本当に詳しく知ってますよね。一体あんた誰なのっていうぐらい詳しく知ってるよね。で菅は農民の息子だと、この辺の話はいろいろありますから、ちょっと今日はですねやってる暇がないんでね、でここですね、彼は舞台裏で沖縄に拠点を置くアメリカの基地から韓国との外交を待つに至るまでの問題に関する政策決定プロセスの規律を維持したということですね。で、ここですよ。で、彼は困難な政策問題を研究し、そして断固として行動するという彼のコミットメントのために官僚主義とビジネス界から称賛を勝ち取りましたと。ここはだから言ってみれば、律令制度、官僚制度とそれに連なるね利権屋の中の政治に成功したという意味で全く世論はないんですよね。でしかしね、今回はね国民を温めしようとした新たな役割やそのつながりを強化しようとしてますって言ってんだけど、もう早速失敗してんだよね。早速失敗してるわけですよ。コロナのことでも学術会議のことでもね、違和感の塊になってきちゃったわけで、正直ですね、ここですね、中国のことについては菅どうするんだろうというのをグリーンたちは思ってるようですよね。菅首相は安倍首相の外交政策の専門知識を次期首相として引き続き活用すると述べたと。これちゃんと日本でもはっきり言えよねと。前首相の外交専門知識を継承すると。だからアメリカの戦争屋の言いなり外交をそのまま続けますと宣言してるんですよ。そりゃ喜ぶわな、グリーンだってね。菅は中国政策のアプローチ、すなわち東シナ海での中国の強制を阻止するための日本の防衛能力を強化し続けながら二国間関係を安定化させるために北京との外交的相互作用のための追加の道を模索しようとするかどうかにも大きな関心があります。二股かけるんじゃないんだろうなと、二股かける気なのかと、よく見てるぞと脅されてますよね、これね。そして迫った問題は習近平の日本への公式訪問の遅れが香港での中国の取り締まりの結果として起こりうるかどうかである。よく見てると監視してるぞと、お前アメリカのグリーンの言う通りちゃんとやれということね。アメリカで菅氏は昨年アメリカでネットワークを構築するためにワシントンを訪れたが、だからもう去年の段階でね、もう次は、常にアメリカの戦争や外交と、それからコロンビア大学の竹中たちがやっている利権政治を、次は菅が継げという話になったんでしょうね。 外交界でのつながりは、安倍首相に比べると薄いことを認めと、国際社会との関わりを始める際には前任者に相談すると、これ約束してんだね。要するに外交は分かんないから、外交は安倍を継承するし安倍と相談すると菅は言ったわけよ、アメリカに。でもなんか今安倍ですね、首相を辞めてこの間インタビューやってたけども、あんまりそんな感じないよね。なんかちょっと姿の距離を感じますよね。今ほら菅おろしって話あるじゃないですか。菅二階とそれから安倍麻生の対立軸あるんじゃないですか。あれそんなうまくいってないと思いますけど。で、彼はいつまで権力維持しますか。なんか日本人より詳しいんじゃない。グリーンの方がですね、日本のマスコミ新聞読むよりマイケルグリーンの話を聞いていた方が、菅がいつまで首相をやるかよくわかんじゃないかな。まあ来年は要するに衆議院に総裁任期が来て、で総選挙もありますよね。で、ですから政治的な議論は菅が世話人としての役割を果たすのか、それとも彼の経験を利用して権力を強化し、より長い期間にわたって日本の戦略的ビジョンを回復することができるのかということに集中するでしょうと。まあどうなるかですね。彼らもなんか、非常に注目して見てるんじゃないでしょうか。はい。それからこの金の話なんですけども、金の話は竹中ですよ。今外交ね、外交、それから軍事、金の話はコロンビア大学ですわ。コロンビア大学のこれ日本経済経営研究所ってあるんですよ。これ昔からありましてね、見てください、これ竹中ね。前からこれ紹介したでしょ、菅政権はどこへっていうことで、ジェラルド・カーティスと竹中平蔵が、オンライン会議やってて1時間ぐらいですけどね、カーティスたちがなんか深刻な顔をして竹中にいろいろ質問するんだね。あれはどうするんだ、これはどうするんだと。で、竹中はですね、必死にそれに答えてる動画ですよ。まあカーチスと竹中はズブズブの中ですからね。だから要するにカーチスがアメリカ側の利権の元締め、金の元締めでね、で竹中がマッカーサーですよ。で、竹中が要するに金の話は、菅を脅かして、菅に迫ってなんか役人や利権屋を動かして、で国民から金を吸い上げる段取りをさせるということですからね、今回はっきり見えてんだと思うんですね、これ。それから例えばね、この中にこんなやつがいるんですよ。この男よく知らないんだけども、日本における価値を解き放つための戦略、攻撃か関与かって、これも1時間ぐらいのセッションなんですけどもね、まあこの男一人喋ってるんだけど、どっかのヘッジファンド崩れらしいんですよ。よく知らない人なんだけどもね、どっかのヘッジファンド崩れらしくて、要するに日本を抱きしめるか、日本を強制するかってのはそんなタイトルなんですよ、攻撃か関与かってのはね。要するにまあ株主として、まあ金握ってるわけだと、日本の企業ね。で、日本企業をまあ株主として日本の経営者と一緒にやっていくか、あるいはもう無理やりですね、蹴飛ばして追い出して金を全部巻き上げるかと、それが攻撃ですよ。どっちかって話でね。まあこれ西村なんかいますよ、こうやってね、パンデミックからの景気回復とか言って、この辺り見るとですね、なんか本当に日本人の話聞くより、マイケル・グリーンとそれからジェラルド・カーチスに聞いた方が日本政府のことよくわかるんじゃないですか、これね。こういう連中を日米安保の上にあぐらをかく人たちと昔から言います。日米安保の上にあぐらをかく人たちというのは、誰からもね、その攻撃されずに、日本って特殊なマーケットだから普通のアメリカ人は触れないんですよ。言葉も違うからね、常識も違うから。だから彼らがここを独占していて、権利をね、日本という金のなる木を独占してるんですよ。金の卵を産むダックをですね、アヒルをですね、独占していて、であぐらかいてるわけよ、この連中ですよ。しかし彼らはね、世論には弱いんだよ。アメリカの実は一番のね、こういう連中一番弱いのは実はね、世論なんですよ。やっぱアメリカって民衆の国なんですよ、最初から最後まで。最後は世論に本当に弱いからね。だから世論が本当に硬化した彼らはですね、ひとたまりもないんですよ。スズメバチって言いますでしょ、あれ凶暴だよね。でもスズメバチはね、煙に弱いんですよ。あれ煙にえらい苦手なんですよ、スズメバチってね。で、だから意外なところにね、弱点があるわけ。あのスズメバチは煙に弱いからね、彼らはね、世論に弱いんですよ。だから世論をね、巻き上げることが大事で、 とんでもない売国奴であると。これどうやって金儲けするかって言うとね、25年前に分かってるわけよ。例えば今回だったら銀行の整理をする、中小企業の整理をするって言ってるんでしょ。まずね、どの企業を買いたいかをね、ファンド仲間からね希望を募るわけよ。どの会社欲しいかを彼らの利権の範囲内で、要するにあの会社欲しいっていう注文を受けるわけだ。注文を受けたらそれをですね追い詰めるわけですよ。政府、日本政府にね指示して、ある意地悪したりですね、株からめかけて下げたりして、でそれを意地悪するわけ。そうすると彼ら困ってですね、日本政府に泣きついたり銀行に泣きつくでしょう。と今度なんか銀行がですね、その民間の会社に、事業会社にもっと増資できるようになったでしょ。事業会社にもっと出資できるようになったでしょ。だからもっともっとね、深入りさせるんですよ。日本の銀行をさらにその行き詰まった日本の中小企業に深入りさせるんですよ。深入りさせて抜き差しならない状況にするんですよ。それで今度はまたさらにですね、今度は株を下げさせる、銀行も含めて株を暴落させていくんですよ。そしていよいよ困りますよね。で行き詰まったところで株主が出てきて、俺が助けてやるからと言ってみんな取っちゃうわけよ。みんな取っちまって解体して、でその残ったところだけ再上場してボロ儲けすると。彼らの典型的な手口だよね、ハリケタカファンドの。でそれやるためには法改正もいるし、中小企業法を変えるとかね、あと地銀の整理統合といって地銀を締め上げないといけないでしょ。だからそれを菅がやるって最初にもう宣言したじゃないですか。手の内分かってるわけよこいつらね。何がですね関与と婚姻かだよね。まあこういうことを日々言われてるわけなんで、ですからこの英語のわからない皆さんでもですね、この Google の翻訳はですねそこそこ読めます。これぐらい読めますんでね、まあ、これぐらい読んでいただけましてですね、その菅が皆さん違和感感じてると思うんですよ。菅って一体何者なんだと。ここが本当の姿ですから、これはぜひぜひですね知っていただいて、また世の中の人たちに広めていただきたいと思うんですね。この現実知らない人多いですからね。はい。それでしかし一方ですね、彼らにとってみると物事はそんなうまくいってると思いませんですよ。やっぱりね、安倍が途中で投げ出した、安倍のスキャンダルで検察が動き出したことは重大な問題だったんでしょうね。で結局だから黒川を検事総長にできなかったことが重大な問題で、でその黒川を検事総長に無理やり据えようとしたのは上川法務大臣だよね。あれ今回3回目だよね。だからどうしてもやると、菅って向きになるとかありますよね、ああいう人事でね。だから伊藤詩織さん事件でね揉み消した中村閣が今度の警察庁長官でしょ。それから黒川をですね検事総長にしようとして敗れた上川が今度また法務大臣だよね。菅ってだから意外にああいうとこ向きなんだよね。ああいうところはなんか岸信介なんかみたいに調整調整といってね、こう巧みにやるところとだいぶ違って、やっぱバカなんじゃないかと思うんだね。作詞作に溺れるみたいなところがあって、まあ面白いじゃないですか。で実はこれがね ICIJ ですよ。世界的な調査ジャーナリストのたちの協会ですよね。まあ協会って言いますかコンソーシアムでね。で今回そのフィンセンファイルが出てきたわけです。金融の不正取引と疑われる報告書がアメリカ側から出てきて、でこれを分析したらその中にこの男いたわけですよ。ラミン・ディアックって言うんですか。彼セネガル人で国際オリンピック委員会の委員の一人だった人ですね。彼も逮捕されてるんですよフランスでね。でこの息子も確か逮捕されてるんですよ。この息子の方がオリンピックの5億円の賄賂をこうもらった人なんだよね。でそのいきさつの金融取引がこのファイルに出てるんですよ。まだね報告書そのものの原文はですねまだ公開されてない。まだ彼らもだからメディアが分析中なんでしょうね。でももう金の流れについては全部出ていて、フランス当局の捜査ファイルもくっついていたんですよ。すなわち東京五輪の招致委員会の口座がみずほ銀行にあって、みずほ銀行にある東京五輪の招致委員会の口座からこの彼の息子の関係者が作った法人口座に2013年9月のオリンピックが東京に決まる前後2回に分けて巨額の振り込みが行われてるんです。で、それに対してそのシンガポールの方ではですね、その金融取引そのものは不正とは、みずほ銀行の方は不正として報告してないんだけども、 金をもらった方の銀行がありまして、それはスタンチャート銀行で、スタンダードチャートの銀行で、で、その口座から今度はですね、この彼の息子のロシアにある個人口座に送金されてるんですよ。これが疑わしい取引として報告されてて、その報告書があって、しかもそこにフランス当局の捜査資料がついていたんです。フランス当局は、そのロシアの口座に行った金がその後どこに行ったかをさらに詳しく分析していて、ああ、確かにロシアに行ってるわと。ロシアのプーチンのアレンジでね、放射能の、放射能の日本に、オリンピックが決まったわけですよ。だから確かにね、ロシアにたくさんの金が行ってんの。あとはだからこの、ね、愚かな息子のですね、遊興費に金が行ってる様子もはっきりわかるわけよ。だからフランス当局は、だから、もう迫ってるわけね。フランス当局のですね、本星はですね、狙ってんのはですね、日本の検察ですよ、あれ。五輪じゃないですよ。検察を狙ってんですよ。昔からですね、死刑反対でしょ、フランスは。で、日本は死刑賛成で、そこでまず、ごっちんこは何回もやってるんですよ。そこへ持ってきて、例のルノーの件ですよ。ルノーのゴーンが逮捕されたでしょ。で、この時ですね、テロリストと同じように、ずぐゆん長い間交流してたでしょ。で、これもう全近代的に許さないってフランスカンカンに怒ってるんですわ。だからオリンピックの、もともとオリンピックの不正はですね、今回の五輪の話はむしろ小さい話で、もっともっと巨大な不正があるんですね、これ。彼なんかそれだけ、だけどね、もっともっと大きな不正があって、これ逮捕されてるんですよ。だからもう五輪の不正はですね、フランスがどんどんどんどん暴いていってるわけですよ。追及してるわけで、加えて日本の検察が本星ですから、まあこれやろうとしてるわけで、いや、これはだから菅でも何でも問いますよ。で、菅はすごいんですね、これ。これ読まれたと思いますけども、これ何回にもこのニュース出てんですよ。新潮が何回もこれ話出ていてね。例えばこれ、森喜朗の加納治五郎財団の話ですよね、これ。その話はこうなんですよ。そのオリンピックを日本に誘致するのに、招致するのに、4、5億円の裏金がいるんだと。で、この裏金を、セガサミーの里見会長に出してくれと頼んだんですね、これ。で、里見、安倍政権とも近いとされる里見はじめ会長がいるのがセガサミーで、ここに5億円の金を出してもらおうという話になったんですね、これ。で、そのいきさつをなんですけども、里見氏に直接金出してくれと言ったのは、菅なんですよね。どっかあったと思いますが、菅がですね、新橋の料亭で、この里見会長にですね、4、5億出してくれと、でも今日日そんなですね、裏金を動かせる時代じゃないと言ったら大丈夫なんだと、加納治五郎財団はブラックボックスだと、でここは検察も入らないから大丈夫だから、ここに金入れてくれと、その加納治五郎財団の代表理事が森喜朗なんですよ。で、ここに金を入れたと。で、そのことを里見氏は公開してるんですよね。公開していて、で、治五郎財団もちゃんと寄付金をもらったことを言ってますよ。で、その時に実はですね、その後なんですけども、まあその金を入れた後ですが、セガサミーが、横浜 IR をやると言い出すんですよね。まさに菅の横浜ですよ。IR やると言い出すんですよ。それからその里見氏の娘がいるんですけども、まあ、この主賓が安倍首相だったって聞いてるんですね。まあ、主賓というのは私は聞いたんですけども、歴代3代の首相が出席する結婚式で、結婚した相手がですね、経産省の役人なんですよ。この経産省の役人がその後すぐですね、総選挙出ましてね、自民党の東京の比例単独で、ほとんど苦労なくいきなり国会議員になっちゃったんですよ。もうなんか見え見えでしょ。だから言ってみれば、これもしオリンピックやらなかったとかですね、あるいはなんか横浜 IR やらないと菅氏はけじめつけられちゃいますよね、そっちの筋にね。で、森喜朗もけじめつけられちゃいますよね。いや、だからこれは大変なんだと思うんですよ。何せフランス当局がね、やってて、アメリカに言うこと聞かないですからね、フランスなんかね。いや、これはなんか大変なんじゃないです。まあこういう話はね、続々出てくるんだと思うんですよ。ですからこの菅内閣ってですね、とにかくもうすべて上から下まで全部アメリカの言うこと聞いてる内閣だと見ていいと思いますよ。日米同盟と称する戦争屋の利権、それからアベノミクスと称する経済の利権、これをしっかりやりますと。 つまり菅は選挙で総選挙で選ばれた首相じゃないでしょ。だから菅は国民から選ばれたという意識はないはずですよ。彼を首相に選んだのはアメリカですよ。そのジェラルド・カーティスや、マイケル・グリーンが首相に選んだんだから、彼は自分を首相にしてくれた人のために働くはずで、全く日本の国民のことは見てないと思いますよ。それがやっぱりこの違和感のものすごく大きな革新部分だと思うんですね。私は長く続かないと思いますよ。で、菅の後はいないですから、やっぱりアメリカの戦争はもうここまでなんじゃないかな。これは面白いことだったなと思うんですがね。まあちょうど時代の変わり目ですわね。それから経済なんですけども、見ていただきますとね、コロナで株価が上がった会社と下がった会社があるんです。例えばですね、イオンは上がりましたね。でも、セブン&アイは下がってますよね。JR なんか大暴落ですよね。で、ゲームやってるソニーは上がってますよね。で、あと例えば渋谷を拠点とする東急不動産の株も暴落したままですよね。よく皆さん見ていただきたいんですよ。ご自身の関係する業界や興味ある会社でも、コロナの後株価が上がった会社と下がった会社があるんですよ。たまたまそのね、コロナで商売が転がり込んだっていうところもあるかもしれないけども、新しい時代に向けてやっぱりこの追い風が吹いてる会社ってありますよね。コロナの一時的なもんじゃなくて、その先に向けて追い風が吹いてる会社ってあるし、実際にそこに向けて行動してる会社もありますよね。ですからこうやってすでに縦分けは進んでると思います。コロナ後に向けまして縦分けは進んでおりまして、ですからその一端がね、今回の株価で見えてきます。もちろんですね、このまま全て今株が変わったところうまくいくことは全くないと思います。例えば携帯電話の会社なんか今回株価は大暴落です。まるでですね、菅にハエ叩きでハエを叩き落とされたかのような様子で株価が暴落しています。それはやっぱり例の携帯電話料の引き下げだよね。あれはだから要するに国民のためと言いながら、それはアベノミクスの利権の一つなんじゃないですか、あれ。まあそんなことでですね、まあやってましてね、ですからもうすでに企業の中で格差がかなり出てきているということですね。で、一方アメリカなんですが、また株下がってきましたでしょ。あれやっぱり追加の金融財政政策がないっていうところがポイントです。追加の金融緩和はやっていません。それから2回目の財政支出も結局まだまとまりません。まとまるまとまるって言ってんだけど全然まとまりません。大したものが出ないんじゃないかともすら言われてますね。ですからもう、まあ大統領もコロナになっちゃったことだしですね、しばらくなんかもう大統領選挙までですね、動かないかもしれませんね。したがって、まあ、今までの金融市場は、要するに政府中央銀行が金を出すことで回ってましたけども、もうそれは出ないんで、まあそれは落ちるとこまで落ちるんじゃないですか。で、やっぱりしかし今申し上げたようにですね、人々の価値観や行動の変化が経済に大きな力を、動かす、与えつつあります。例えば、その、気候変動対策を経済の復興の柱の一つにしたのがヨーロッパですよね。普通、気候変動対策というのは、経済、経営にとってみるとコストだという印象なんですが、コストではないんだと、強みにするというふうに言ったのが今回のヨーロッパで、だから中に取り込むわけですよ。気候変動対策を。むしろそれを積極的に取り組んで、それを実現できる製品をどんどん出していくことを経済の強みとするというふうに言ったのがヨーロッパですから。こういうところこれから増えてくると思います。要するに、そのコロナの後に吹いてくる風を向かい風とするか追い風とするかという変化ですよ。もうこれはロハスであり、持続可能性であり、グレートコラボレーションであり、もうそれは一連のですね、もうこの20年ぐらいの間に世界に急速に広まっていった本物の21世紀らしい価値観そのものなんですね。その一番のポイントは大宇宙に突き抜けちゃってるってことよ。小さな家庭菜園を維持することがなぜ楽しいのか、こんなものですね、金持ってスーパーでね、たくさん買い物した方がよっぽど安いんじゃないか。いや違うんですって。大宇宙に突き抜けちゃってるところが本当の楽しさであり安心感なんですよね。例えばその電力だって自分の家でね、自家発電ができればですね、要するにその安心感というのは大変なもんでしょ。買わなきゃいけないっていうのはものすごく大きな切迫感でしょ。 でも買わないでも自分たちが生活できるって猛烈な安心感でしょ。それって大宇宙が自分たちを育んでくれてるという確信が見えてくる世界じゃないですか。もうすでにそれが今度のコロナ後の世界のメインなんですよ。それは私昔から偉大なるコラボレーションと申し上げてるんですけども、もうだからヨーロッパがまず最初に大きく舵を切りましたよね。これから私は個別の企業の国でもどんどんそうやって舵を切っていくと思います。日本の方はとにかくアメリカの戦争屋とアメリカのね、カーティスたち利権屋がいなくなるまではそれはなかなか簡単に舵を切れないんだけども、あいつらいなくなったら一瞬で変わりますよ。だって彼ら他に何もないんだもん。アメリカの利権屋が選んだのが菅内閣であれ安倍内閣なんだもん。だから安倍菅内閣は完全にアメリカの植民地支配の内閣ですよ。アメリカがさっきみたいにはっきり言ったでしょ。じゃあその後今度日本で何かやるかって、今の自民党だとか今の役に何かあると思います？大きなパラダイムなんかないですよ。あれあれでしまいなんですよ、だから日本の大企業だってしまいですよあれで、特にアメリカの日本の大企業はですね、中国問題で大きく揺れるんじゃないです。結局だから最後は私はですね、時代に取り残された大企業と政府が最大の問題だと思いますね。財政赤字であり、特にね、もう行き詰まった自動車産業、鉄鋼、造船、機械、それから鉄道、JR ね、あれ万年赤字になりかねないですよ、あの様子だと。あと大手エアライン、どうするんですかね。他にも行き詰まったね、孫正義みたいなところもありますけども。だから時代に取り残されて日中もさっちも行かない会社、まあ戦争屋も消えたと、それからカーチスたちも消えたと言ったらですね、廃墟しか残ってませんわ。どうするんでしょうかね。まあソ連の崩壊と同じで、まあとにかくしばらくは国有化で支えるということだと思いますね。でももうそれも流れ解散だな。でこの先ですけども、11月3日がやはり大きな節目になります。それはアメリカ大統領選挙の投票日なんです。私はこの投票日以降、大統領が2人出る可能性が一番高いんじゃないかなと思うんです。まあトランプが死んでしまえばちょっと話は別ですけども、死なない限りはですね、選挙結果に関わらず両方が大統領だと主張するんじゃないんでしょうか。どっちが勝っても両方とも大統領だと主張するんじゃないんでしょうかね。どうも今私はそんな感じがします。もう周りの応援団がもうはっきり分かれてますね。そうすると共和党の方はトランプだから、赤いアメリカ、共和党のシンボルカラーは赤でしょ。だから赤いアメリカの大統領と民主党、こっちはシンボルカラーが青だから青いアメリカの大統領、赤鬼青鬼じゃないけども赤い大統領と青い大統領が2人並び立つ可能性は私大いにあると思いますよ。もうだから金融市場の方もこれからしばらくは右往左往じゃないですかね。まあこういう風になることは大体分かってたと思うんだけども、私は金融どころじゃないし、でやっぱりこの結末ってですね、暴力沙汰じゃないかと思いますよ。例えばですね、一方が、例えばトランプが形式上選挙に負けたと。でもトランプはあれ、最高裁の判決がなければ確定しないって言ってますよね、選挙結果は。その最高裁の判事ってトランプが過半数を抑えちゃってるでしょ。だから選挙結果に関わりなく最高裁はトランプ勝利って言うと思いますよね。とトランプ出ないよね。一方、バイデンはもし選挙に勝ったとすればですね、今度軍を動かしてですね、トランプを追い出そうとしますよね。軍は結構トランプ支持者もいますから、軍は真っ二つに割れますよね。そうすると、これアメリカの内戦じゃないですか、それ。アメリカの内戦そのものじゃないですか。もう一回だから、南北戦争みたいになりますよね。当然その隙に、暴動、略奪、すごいですよ。その隙にだから、シンデミックの矛盾解消が本格的になるわけですよ。だからみんな逃げ出してるわけですよ。大都市ほど危ないから。ね、史上最高の勢いで人々が郊外に家を建て始めてるのはそういうことだよね。でそれはだから先ほどの国連のね、開発計画も言ってるように、このシンデミックがやっぱり大変な結論をもたらすんですよ。今までの矛盾が全面を巻き切れるようにもっと戻っていくわけよ。それは私は結構暴力的なですね、達成の崩壊もあるだろうし、じゃあ金持ちの方はどうかっていうと、金持ちの方もバブル崩壊でやられてるわけよ。今回要するにですね、貧しい人たちが大変になると同時に、その金持ちたちもバブルの崩壊で全てを失おうとしてるんですね。 バブルの崩壊や政治の崩壊で、だからよく見たらみんな大変だという風になるケースが多いわけですよ。なんかフランス革命みたいな時にね、武力で倒せと言うまでもなく、もうとっくの昔に金持ちは逃げちゃってる。それ以上に金持ちたちの財産が政治的、例えばスキャンダルね、エプスタインのスキャンダル、それからそのバブルの崩壊で失われようとしてるわけですよ。これもこういう姿なんか 大宇宙のシナリオ以下に考えられないよね。いやだから今回だから不時がついたらみんなやられちゃってるっていう最後結論になる可能性ありますよ。そうすると話は早いのよ。人々がひざまずいて亀の声を聞きながらみんなでさね、あえていくと、あえて社会を作るっていうその前提がなんかもうそこでできちゃってる可能性ありますよ。したがってですね、コロナ後の展望の見えない人や組織へお手上げでありますから、事実上縦分けですね。こっから避けるこの先考えや行動が変わらないといけない人たちがたくさん出てきますね。だから一つここで振り分けになってて、まあその振りの先はだから結構穏やかなんじゃないです。この振りの先ちょっといけない人や組織結構出てきてますよ。もうすでに分かりますよね。まあ気がついてだから考えと行動改めれば別ですけどもね、そうでないと先行けないんで、やっぱこの先はグレートコラボレーションでしょうね。世の中ってやっぱりこの振り子の原理で動いてますからね。うん、シンデミックのその矛盾解消は反対側に触れますから、今まで分断だとしたら今度は統合融合ですよね。それはやっぱりコラボレーションじゃないでしょうかね。まあこんな感じで考えておりまして、グレートコラボレーションは前からですね、皆さんにも、お話ししておりますけども、これですねもう随分前になります。2005年ですわ、だからもう15年前ですね。もう15年も経ちましたかね、これ書いてから。ここにいろいろ載っております。新生日本の国家ビジョンということでね、今は思い出しても、あ、確かにそうだなと思うこと多いですね。自分で書いて言うのも変なんですけどもね、確かにそうだということもよくあります。で、これからの国づくりのことなんですけども、実はこの中にもね書いてるんですが、昭和31年の経済白書ってなんですよ。で、これはですね非常に興味深い内容です。すなわち戦後の復興もですね、昭和30年ぐらいにですね一旦その落ち着きを取り戻すんですね。で、もはや戦後ではないという言葉がそこで出てくるんです。で、その時のちょっと一文をちょっと引用してありますんで読んでみましょうかね。もはや戦後ではない、我々は今や異なった事態に当面しようとしている。回復を通じての成長は終わった。今後の成長は近代化によって支えられる。そして近代化の進歩も速やかにして、かつ安定的な経済の成長によって初めて可能となるのである。新しきものの摂取は常に抵抗を伴う。経済社会の遅れた部面は一時的には近代化によってかえってその矛盾が激性されるごとくに感じるかもしれない。しかし長期的には中小企業、労働、農業などの各分野が部門が抱く諸矛盾は経済の発展によってのみ吸収される。近代化が国民経済の進むべき唯一の方向とするならば、その遂行に伴う負担は国民総合にその力に応じて分け合わなければならない。近代化トランスフォーメーションとは自らを改造する過程である。その手術は苦痛なしには済まされない。明治の初年、我々の先人はこの手術を行って遅れた農業日本をともかくアジアでは進んだ工業国に改造した。その後の日本経済はこれに匹敵するような大きな構造改革を経験しなかった。そして自らを改造する苦痛を避け、自らの条件に合わせて下界を改造しようとする試みは結局軍事的膨張につながったのである。これがだから、まあ、戦争に至る総括でしたよね。ここで近代化というキーワードが出てきます。今回はこの近代化の終わったその次のキーワードですよね。私はやっぱコラボレーション社会だと思いますね。共生型社会、コラボレーション社会っていうことだと思うんですよ。大宇宙とのコラボレーションなんですよ。近代化というのはある意味で言うと見える世界における近代化ですよね。でも今度は見えない世界とのコラボレーションですから、もっともっとレベルが高くなります。でももうなんか世界見てると、さっきのヨーロッパのね新しい経済の方針じゃないけど、もうみんな明確に理解してますよね、見えない世界とのコラボレーションね。で、今まだね体制のおみこしがまだ崩壊する前だから戦いなんだけども、まあここで縦分けになるでしょ。でフリウムの壊れますよね。で、一当たりそのまあ土煙が収まるとするんじゃないですか。ぶっ壊れた後の土煙が収まると、まあ数年かかるかもしれませんけども、そうしたら今度はもう一回みんなでやることだね。 その抵抗云々じゃなくて、みんなで抱きかかえながらやっていくと。要するに敗北を抱きしめてじゃないけども、コロナを抱きしめて、コロナが変えた新しい未来を自分たちで求めるっていう方向にやっていくと、みんなをこう融合できますよね。要するに発想と行動が改まらなくて、縦負けで偉い目になっちゃった人たちも、まあなんかね、口煙に静まってくれば発想と行動を変えるんじゃないですか。だからまあそれはまあ巻き込んでいくと。そしてやっぱり成功事例の大切さですよね。だからこれからとにかくですね、小さくてもいいんですよ。小さくてもいいから成功事例を積み上げることが一番大切です。最初から大きくやろうなんて思うことはかえって間違いです。小さくてもいいから成功事例を積み上げることが何よりも大事でありまして、観光立国もですね、いつの間にかなんか外国人を呼び込む政策になっちゃったんだけど、私そんなこと一言も言ってませんからね。本来の観光立国とは地域の良さを引き出すことですから、まさに今それが求められてるんでしょ。安値競争のグローバリゼーションが終わったんだから、地域の良さを引き出して、その地域の衣食住でみんなが安心して暮らす世の中に変えるしか、もう道が残ってないのがコロナ後の世界の世界、コロナ後の世界でしょう。同じなんですよ。私の言ってる観光立国そのものなんですよ。やはりそれに向けて、これはだからただ単に観光客呼ぶんじゃなくて、観光客呼ぶってのはですね、要するに動けない人たちばっかりの世界であったら、人が来てくれる以外にはお金が落ちないでしょ。だから一つの戦略として観光があるだけで、それは観光は入り口なんですよ。観光はあくまでも入り口で、出口は地域の発展です。定住者が増えて、地域経済、地域の人々の生活そのものが発展していくことが出口でありますから、出口をぜひ作っていく。その成功事例を小さくともいいからどんどん作っていく。特にこれで、ぶっ壊れて土煙が漂うこの 2,3 年は一番大事ですね。この 2,3 年の間は成功事例を一つでも世に出すことが誰にとっても重要なことで、これが積み上がってきた時に、まあ、土煙が収まった段階で、いや、なんか新しいものやろうって話になりますね。まあ幸いこの様子だと日本はハイパーデフレだから、ハイパーインフレにはなりそうにないから、金利は上がるかもしれないけども、お金の価値は守られそうだから、お金は当面使える資産としてこれは利用できますよ。キャッシュはね、だそういうものを上手に使って動かすことは可能だと思いますね。そしてやはり今回ですね、国民の英知の結集がいかに大事かは分かりましたね。なぜ日本みたいな国がですね、コロナ対策うまくいかないかっていうと、ああいうほらアメリカだけ見た政府だからね、国民の英知の結集のしようがないわけですよ。ところが例えば台湾とかね、韓国は民主化政府でしょう。ある種民主革命の中でできた政府じゃないですか。もともとだから台湾もね、韓国も日本の植民地で、まさに今の日本のとアメリカの関係みたいな中に置かれていて、全然自分たちのための政治できなかったわけよ。で、今度戦争終わった後はですね、アメリカの軍事支配でしょ。で、戒厳令ですから、韓国も台湾も随分長い間ひどい目にあったわけよ。で、それを今回跳ね返したわけでしょ。この21世紀に入ってから、ね、戒厳令も終わりになって、そういうですね、利権や政府をひっくり返したわけでしょ。だから民衆の政府になったわけでしょ、台湾も韓国も。だからあれだけうまくいったんですよ。民衆の政府だから国民は自分たちの政府だと思いますよ。そうするとみんな国民の英知を結集できるじゃないですか。だから成功したんですよ。これから先は国民の英知の結集なくして、これは国の再建なんか絶対にできません。だからみんなが結集できる政府を作らなきゃダメなんですね。自力の政府を作らなきゃダメですね。これが何よりも大事だと、まあ、私は思ってますね。したがって、まあ、このところでですね、まあ、皆さんそういうことをよく意識していきながら、コロナには気をつけてですね、あと半年が一番危ないと思うんですね。来年の春までが一番危ない時期だからよく気をつけていただきまして、足元の変化に、まあ対応すると同時に、変化を追い風にするように、未来づくりの一つでもいいから成功事例を作ると。いうことをね、熱心にやっていただきたいというふうに思っております。はい、今日は大体お話これぐらいでありまして、質問がありましたんでちょっとそれをですねお答えして終わりにしましょうかね。1番 PCR 検査、PCR は、増殖連鎖反応を意味しますと。で、温度を繰り返し測定の DNA を倍々増やしますと。で、開発者の研究者は感染症の検査に使ったらないと残してます。まあ遺言でそう言ってるんですよ。で、鼻毛で汚染した綿棒で、 最初の検体を PCR 検査として陰性陽性の判定をすることの解説をお願いいたします。PCR 検査は診断には使ってはいけないというふうなことを最初にやった人がちゃんと言ってんですね。しかしもうそうなってんですよ。最初はそういうふうに言って始めたのかもしれませんけど、今、要するにコロナの検査は PCR 検査でやってます。で、検査やると確かに効果があるんです。最初申し上げたようにですね、検査全くやってないとですね、一番初めの様子になるんですね。突然死者が急増するんです。突然死者が急増しちゃって、とんでもない大混乱が起きるんです。武漢と、それからニューヨークとニュージャージー、それから北イタリアそうでしたね。でも慌ててみんな検査始めたんです。検査始めて、早い段階からその感染者を治療したり隔離すると確かに死者の急増を防げます。ですから最初はこういう意味で作った PCR 検査であります、PCR でありますけども、実に有効な検査です。ここまでだから言ってみれば、まあ死者とかですね、感染者の発生を抑えられれば十分な効果を持った検査だと思います。ですからなるべくたくさん検査して、無症状を含めて早く陽性者、感染者を見つけて、そして治療したり隔離することが、このコロナにとっては一番有効な対処法だということがもう明らかだと思いますね。はい。それから金融庁が新内閣の意向を受けて、早々銀行規制の見直しに着手して、事業再生のための出資上限緩和をするとのこと、中小企業の統合とのセットである愚策になると思われます。逆に銀行も企業も友達になる時に、地域経済に電気を与えると思います。いかがでしょうか。これはですね、潰れるところで金儲けをしたいという政策が今回の話ですね。やっぱりですね、まあ仮に竹中それから菅がいなくても今の様子だと共倒れしますね、これね。だからやっぱりね、地域経済の打撃を避けるためにはやっぱり事業再生を自分たちでやんなきゃダメだね。だって銀行なんかにそんな事業再生の知恵があるはずないわけですから。で、銀行はですね、これコロナ終わった後、巨額の不良債権どうするかって話で大変だと思いますよ。年金もそうだし、銀行もそうだし、ファンドもそうだし、個人も企業もね、コロナが終わった後、じゃあどれぐらい不良債権あるんですかというその数字はあまりにも凄まじいんじゃないですか。私はだから、株も暴落するし、社債も暴落するし、国債も暴落するんじゃないかなと思うんですよ。緊張の糸が切れちゃってね。で、やっぱり事業会社の事業再生ですよ。銀行なんか任しといたって事業を再生するわけないんで。だから先ほど申し上げたですね、コロナ後の社会をよーく認識していただいて、コロナ後の社会の認識の上に再生するんだと。ね、やっぱりその辺はだから、事業の再生ということをやっぱやらないと難しいですね。それから、菅新内閣の方針の中に地銀の統合、中小企業の統合が出ましたと。産業政策を称して竹中やアトキンソンならとんでもない政商指南役になる売国政策だと思います。うまくいかないと思いますが、アメリカの行方まで強引にありそうです。そんな愚策よりも戦後の日本工業銀行な投資銀行式やるべきだと思いますが、どうでしょうか。その通りです。グレートコラボレーションの話の中に投資銀行の話書いておきました。今回コロナによって人々はまた多額のキャッシュを持ちますよね。ところがキャッシュを預かる銀行が潰れるわけですよ。そしたらやっぱりその預金をもう一回ですね、投資銀行を新しく作ってそこに集めて、今度要するに日本再生投資をするしかないね。大企業から何から何までもう全部崩れちゃったところは一旦解散でしょ。で、要するにグレートコラボレーション型でインフラから何から作り直しじゃないですか。山も川も荒れ放題だしさ、海も荒れ放題だしさ、変な原発なんかね、全部あれ始末しなきゃいけないでしょ。莫大な金がかかるんですよ。で、やっぱり国民の預金もね、ほっときゃインフレでいずれなくなっちゃうだけだから、やっぱりそれは投資に回さないと難しいよね。ただ元本保証はしないとさ、国民もね、安心しないでしょうから、やっぱり銀行にするしかないよね。ファンドにするわけいきませんから。まあ、この銀行を潰れたら日本は潰れたと思ってくれと。ね、後がないと。まあ、明治の日本みたいなもんだな。明治の日本みたいなもんで、これで潰れたら後がないと。そう思ってくれと。実は明治に鉄道敷きますね。5年に開業しますが、あれだってね、日本の税関のですね、収入を担保に、確か 5% ぐらいで、5% ぐらいで、イギリスから借金して作ったんですよ。日本最初の新橋横浜からの鉄道だってね。あれでもし失敗したら日本は終わってたわけだ。 植民地だね、経済的な。だからもうこれ失敗したと思ったら国はないと思ってくれという背水の陣でやる投資銀行ってどうしてもいるんじゃないですかね。まあ、アトキンソンな竹中に山返しておいたらね、金吸われるだけですよ。アメリカ大統領選挙の行方が心配です。アメリカの極左の情報をそのまま流してて、海外メディアも左翼のメディア放送しか日本で放送されないと。共和党のこと正しく報道されないと。バイデンになったら大変だと。さっきも言ったように、どうも今の様子だと、大統領2人出そうですね。だからもっと大変だと思いますね。だからアメリカはこのまま崩れてって、結局軍も内戦になっちゃって、私は利権構造も全部崩壊で、で、やっぱりね、ドル安だと思うんですよ。猛烈なドル安になると思うんですよ。結局それで中国を含めてドル経済ですから、ドル経済が物の見事に潰れちゃって、共産党ももう共倒れでしょうしね。日本のなんていうの、輸出企業もドル安の反対が円高だからもう共倒れでしょう。それがなんか私決定的になると思いますね。大統領2人出てとんでもないドル安が来て、で全部整理ついちゃうと。であとやっぱり米軍は国内も分裂戦争の可能性が随分あるから、国内の賃上げ維持のために全部投げ打って帰ってくると。というか軍人の給料払えなくなる可能性ありますよ、国、ね、軍が2つに割れると。まあそういう風な可能性なんか高まってきたんじゃないでしょうかね。それから NTT のドコモ関税子会社化は親亀生き残る政策でしょうか。まあそうだと思いますけどね。もう一回なんか、統合して自分たちでごく少数だけ生き残ろうって戦略なんじゃないんでしょうかね。なんかどうなりますかね。まあしかし政商同士の争いだね、私に言わせれば。政商同士の争いで、だからまあなんて言いますかね、どこまでもえぐい形なんじゃないですかね。10月1日に東証システムダウン、何が起きたんでしょうか。富士通のチョンボだって言うんでしょ、あれ。詳しいこと知りませんけども。まああれが日本の大企業の実力なんじゃないですか。みずほのシステムよく止まりましたしね。まあ日本のインフラ系の大企業の実力があの程度なんじゃないんでしょうかね。まあそんなもんですよ。大変化、コロナは入り口、崩壊と復興は同時進行形なのではないか。一番の原点に帰って、人の基本に帰って行うのが今回復興と呼ばれているものだろう。それはこれは意識だと思う。感謝は他の生命の一つになる方法、万物への感謝もその一つ。今まさに天はそれを飲んでいるのではないだろうか。きっと素朴な原点こそ大事なのだろう思う。全く同感ですね。はい。私はコロナ後、食料危機、政治や経済活動など大きなパラダイムシフトがあると考え、畑で作物など熱心に作り始めていますが、先生がおっしゃるコロナ後の種をまくとは実際にどのような行動をすることでしょうか。また最近の世界情勢を見ると、今後共産主義なのだと思えてなりません。はい。まず第一にですね、共産主義なんですけども、ソ連のスターリンだとか中国の毛沢東のような共産主義はもうそれはなんないですよね。民主的社会主義という形です。民主的社会主義だから、社会の規範はむしろ強くなるんですよね。社会の規範はむしろ強くなって、やっぱわがままやりにくくなりますね。その代わり正当に主張してみんなの賛同を得たものはできるんですよ。正当な主張をしてみんなの賛同を得たものはできますから、まあそういう意味では自由ですよね。で、投票によって選ばれる政治家ができる仕事ってのは随分なんか小さくなるんじゃないですかね。やっぱりこう民衆意識みたいなものがすごく重要になってきて、だから民衆の民度が結構問われる時代になると思いますね。で、コロナの種をまくっていうのは前から、ね、さっきからずっと申し上げているように、コロナ後って共生型社会、コラボレーション型社会だから、教育から産業から生活から全部変わりますので、まあ、その成功の事例を一つでも二つでも作ること、それがコロナ後の種をまくということですね。農作物、例えば家庭菜園なんかもその一つですね。業としてやる農業大変だけども、取れたものを食べるならまあ結構できるじゃないですか。まあそれも一つだからね、安心感という意味で自分でね、その何か作物を育ててみるという、大自然と調和するという重要なステップでありますから、いいことだと思いますよ。それもだから種まきの一つだと思いますけどね。グレートコラボレーション、偉大なる共生社会の建設4、対症療法の限界の中で、抜本的に社会の枠組みを作り変えて、危機そのものない社会を作るという方でやるしかない分、まさにその時が来ていると思います。コロナを含む自然災害との共生、生活インフラの整備、教育体制の作り変えなどが必要だと思われますが、いかがでしょうか。その通りですね。持続可能な 社会インフラで、あの健康立国の中でも言ってますよね。健康立国って3本柱を私言いましたよね。1番目がそのストレスのない職場、2番目が病気にならない生活、3番目が安心できる社会インフラで、3番目の安心できる社会インフラっていうのがまさに危機に対応、危機が起きても困難が起きても壊れない社会ですよね。それはまず土砂災害から始まってね、台風もそうだし、地震津波もそうだし、それからその経済的恐慌もそうだし、もちろん疫病もそうですね。まあ疫病にしろ地震にしろ、それは天然自然の現象ですから、そういうことを止めることはできないんだけども、被害はこれはその人為的なもんですからね、被害を止めることが大事で、それがやっぱり安心できる社会インフラですね。もう実際に例えば、家庭で働く、在宅勤務増えて、結構その職場のストレス減った人多いですよね。ストレスのない職場になった人結構多いですよ。それからまあコロナにならないように、コロナを契機にですね、その健康を考えると増えましたよね。やっぱそれってあれですよね、病気にならない生活ですよね。だからなんか健康立国そのものになってきましたよ。それから人間性尊重経済連盟ってありましたでしょ。さっきのシンデミックの話ですよ。シンデミックな、だから社会問題とそれから疫病が相乗効果になっちゃったと。で、矛盾や極限を取り越したと、元戻ると、全米が戻る、その全米が戻る時の一番重要なポイントはやっぱり人間性の尊重でしょうね。貧富の格差だとか人種だとか、ね、性別だとか言って差別して区別する、差別ですね、差別してることは問題なんだと。そこがだから問題で、要するに人間性の尊重で経済だけではない、あらゆるところを作り直しましょうと。まさになんかコロナ後の再生の具体的なポイントの一つは人間性の尊重ということだと思いますよね。なんかその通り動いてきたと思いますよ。から少なくとも有史数千年の時を経て変わらない人生の苦しみと、より短期に連鎖し繰り返される抗議のパラダイムシフトの関係が関係しているとすれば、その核心は何でしょうかと。そうですね、まあ、やっぱりその大宇宙との調和ということだと思いますよね。その調和がうまくいってる時は人々は幸せなんですよ。だからなんて言うんでしょうかね、こう行きつ戻りつなんですね。私が見てると行きつ戻りつ部分があって、うまくいってる時はそれ実にね素晴らしい世の中だと。万葉集なんかでもですね、国が栄えたり実に立派だなと様子をね褒めている和歌もあるでしょう。しかし一方で戦争でいて実に悲惨なことだと嘆いてる歌もありますよね。だからこうやっぱりね、いつもこう循環というか変化してるんですよね。でしかしその変化していく中で、より安定的にこの明るく人々が楽しく暮らせる方法はないかということを歴史の中で人々は実に試行錯誤してきたわけですよね。でそれがさまざまなパラダイムシフトを通じて今日まで続いてきたと。で今回はまた大きなパラダイムシフトで、今回はだからこの近代500年、まあ、ざっくり近代500年の歴史の中で物質文明が猛烈に進歩したと。物質文明が猛烈に進歩した、その極限がデジタルマネーですよね。ここまで来たと。そうすると物質文明がこれだけ猛烈に進歩したことを受けて、もう一回もっとレベルの高い精神文明と融合して、精神物質のもっと境地の高い文明に作ろうというのは、これからおそらく20年間ぐらいの本当の姿じゃないかと思うんですね。今まではね、多分精神文明あったらやっぱり物質文明がなかなかね追いつかなくてね、人々がやっぱりねなかなか長寿できないとかね、物がすぐ壊れるみたいな話あったわけですけども、物質文明が進歩しましたから、何もそのね一番最先端のものを使えばいいってもんじゃないですから。でもやっぱり選択肢が増えたわけでしょ。ものすごく選択肢が増えたわけで、で物質文明の極限が見えたわけですから、こうなってくると、まあ目に見える世界だけでやってる人たちの世界は大体もう終わりが見えたですよね。でこれが終わりが見えたんですから、これを過去の遺産として、今使える遺産として残した上で、新たにもっとレベルの高い精神文明と融合させると、これが新しい文明の構築ですよね。まさに今始まったところだという私は思ってますね。私のラジオ、インターネットラジオで話してましたが、今は起業のチャンスだと自分で思ってます。サラリーマンをずっとやってきたため、どのようなことで起業すればよいかが決めかねて苦慮してます。 他人がやっていないことをやるべきと思いますが、なかなか考えはまとまりません。何かアドバイスがいただけませんでしょうか。はい、まず副業からやってみたらいいと思います。ボランティア、副業、兼業、いきなり全部やめて、いきなりなんかやってもなかなか大変なこと多いですから、今サラリーマンをやっていてもできることを何か始めたらどうでしょうか。まず趣味からで、それが副業、兼業になっていったらよろしいと思いますね。で、すなわちそういうふうにことによって、自分が本当は何が好きなのか、何が得意なのか、何をすれば人から評価されてくるのか、されるのか分かると思うんですよね。だから、何もね、この何ないと、サラリーマンとして言われたことだけきっちりやってきたっていうことだと、自分は何が得意なのか、何が人々が評価されてるかって自分自身が分かんないことありますよね。で、それ会社辞めて、例えば生活がある上で会社辞めて存在状態になっちゃうと、これ結構負担が大きいですよね。そうするとやっぱりね、会社はまずいるうちにですね、自分を知る、周りを知ることは大事でありますから、辞める前にですね、趣味、副業、兼業で、ちょっとその辺の、なんて言いますかな、自分と周りに対する、状況調査やってみたらどうですか。その上で決めた方が私は確実だと思いますよ。それから先日のラジオで、企業には良いタイミングとの話、既存の世界や職の崩壊が始まる中、定義に沿った仕事や人が栄えるようになる新時代を見据えて起業していくには絶好のタイミングという理解でしょうか。私は企業未経験者で、企業を実践するための具体的ポイントがつかめております。共鳴が作る連携や演歌とはいかん。今申し上げたように、まず最初はだから趣味、それから副業、兼業で始めたらどうですか。でね、やっぱり一番はね、人の縁ですね。いい人の縁をつかむとですね、これ起業すると成功するんです。だから起業した時にですね、どうしてもね、昔の常識とおさらばするのにね、苦労がいるんですよ。例えば大企業にいた人は大企業の癖って知らない間に身についちゃったんですよ。これが抜けないとなかなかね、自分でやって成功しません。外資系であった人たちはね、国内のことはわからないし、国内だった人は外国のことはわからない。常識が変わるとですね、どうしてもそれにね、適応するまでね、どうだろうな、1、2年、場合によっては2、3年はかかりますね。どんなに頑張ってやっても。だからその間はね、多分相当苦労があるんですよ。常識がずれてるとね、追い込まれますから。追い込まれたところからですね、その立て直しに入って、で、成功するまでの、この立て直しの部分に一番必要なのは金ではなくて人なんですね。金では立て直しができません。むしろ傷を深めるだけです。だからそのいい人に出会えないとなかなか成功しないんで、いい人ってのはすごい人って意味ではなくて、まあ自分と歩調合う善なる人ですね。善なる人で自分と波長っていうか歩調の合う人ですよね。歩調が合わないとね、なかなか一緒にやってくれませんからね。こういう人をやっぱり見つける人がないことが大事で、やっぱりだから1にも2にも人の縁ですね。でもまあそれもね、いきなりはなかなか難しいですから、趣味、副業、兼業でちょっといろいろ試してみたらいいと思いますよ。真剣にやれば答え出ると思います。だから私の話通り、先を見据えた向きが必要だと思う。暗きを見て、掴んで意識して生きるか、品格ある希望の光を見て掴んで意識して生きるか、古い世界の崩壊とともにも、それぞれの人の意識をいや思いで、それぞれの人の新しい未来創造されていくのだろうから、人生を歩むとき、どちらに意識の比重を置いていけるのかの大事さが増すんだろう。まあそうですね。ですからまあこのあたりがね、人々が、各人がどこを向いてるかの答えが出るところで、どうしても縦分けになります。こっから先行けないっていう部分がどうしても出てきます。はい。例えばね、バブルもそうですよ。バブルも縦分けですから、あれは逆立てわけでね、バブルに乗る人は一生懸命乗るでしょ。でも乗らない人は全然乗らないでしょ。だからバブルになると、バブル的なね、気質持ってない人はね、参加できないんですって。だから縦分けられて排除されるんですよ。だからバブルって、バブル的なね、その人たちだけでやるでしょ。バブル的なない人たちはバブルの分け前なんでちっとももらえないでしょ。これは縦分けられてるんですよ。バブルっていうのは悪の方ですから、悪の方に行けない人はバブルの分け前をもらえないんですって。で、今度はその逆なんです。反バブルだから、 反バブルで先進性の高い世界だから、先進性の低い人はこっちの世界には来れないんですって。ね。だからその、どっちが続くかですよ。バブルの方が続くのか、精神性の高い世界が続くのか、やってみてのお楽しみだと。乗る船間違えませんようにということなんですね。はい。人生100年時代、老人の起業、例えば定年後のサラリーマンドについてどう思われますか？若者サポーターに徹する生き方もあると思いますが、若者にとって邪魔な存在になるような気がします。スモールでローカル、オープンで親密なネットワークの中の老人の知恵を生かした企業はこれから新しい企画の一つではどう思われますか？いや、年配の人の企業って多いですよ。いや、私もたくさん今までそういう方々見てきましたよ。やっぱり若い人とは違ったやり方ができますからね。うん。で、別に若い人と別々にやろうと思わなくて一緒にやったっていいですよ。邪魔にならないような、むしろ年配の人がいるから成功する会社多くて、例えば今、本当に成功してる世界の、なんていうんですかね、ベンチャー企業って結構一番上は結構年配の人がやってるじゃないですか。ベンチャー企業の一番上って結構年配の人がやってますよ。いろいろ経験した人。そういう人がないとね、若者同士だとですね、全然みんな知らない人がやってるから、喧嘩してもね、それっきりになっちゃうことがあるんですよ。喧嘩するとかね、ちょっとそれはね、違うよと、こうやってうまくいくんだよってね、大事なことなんだけどね、その結構若い人だと知らないことが多いんですよ。それさえちょっと知ってりゃね、成功すると。そこ、ね、一つネジ入れときゃ大丈夫なんだけど、ネジ入れ忘れてさ、分解しちゃったとかあるわけですよ。だそういうのって結構ね、年寄りの知恵は役立つこと多いんですよ。ですから本当によく見てくださいよ。ベンチャー企業の一番上ってね、結構年配の人やってますよ。だから一緒にできないこともない。ですから、あまり年齢を意識しないで、今自分が何をやりたいか何をできるかってところに行くべきですね。年齢というのはですね、あまりその意識しないで仕事した方が多分うまくいくと思いますよ。ワクワク感でやった方がね。そんな感じがしますね。いよいよ国と子たちについて調べていたところ、農業の神様がたくさん出てきました。ここには日本には額に汗をすればいくらで暮らせる国なのに、いくらでも暮らせる国なのに、株とか何かで楽をして儲けようとする人たちが多いことに対して神様は怒りを持ったのがコロナでいるんじゃないかと思いますが、いかがですか？まあそうですね。さっき何度も申します、シンデミックであります。社会の矛盾に極限まで行っちゃって、それを越しちゃったわけですね。従いまして、やっぱそれは矛盾を解消させるという弥勒心の働き、その後ろの、国と形の働きだと言ってそれは間違いないと思いますね。もともと日本は農の国であると、5000年前ですが初めて日本に農業を来るわけですが、これが日本の今の日本の始まりですよね。農業の農ですね。この国であるというふうに昔から日本は定義して運営しております。その原点は変わってないと思います。昨今の混沌とした世の中で、そしてコロナ後の世の中を考えるときに、誠に権藤政教が提唱した、自治民政理に基づく国づくり、人づくりが我が国に求められていると思います。そして我々も国や大きな組織を当てにするのではなく、自分たちの横のつながりで、ボトムアップのやり方で試行錯誤しながら再生するためには、たまり場から始めるのがよろしいでしょうか。そうです。横型っていうのはですね、要するに上に人がいるんじゃなく上に神がいるんです。神仏、大自然がいるんです。大自然のシナリオの中で動くのは横のつながりですから、大自然が作り出す人の縁がたまり場です。たまり場というのはですね、ある意味では宇宙の作り方によく似ています。真ん中を決してずらさないようにするんですと、その周りに人がね集まってきます。出たり入ったりするんです。来るもの拒まず、去るもの追わずで、自然にだんだんだんだん形ができていって、その中に今度サブシステムも出てきます。例えばアメリカの巨大な、トルネードですね。竜巻。巨大な竜巻って小さな竜巻の中によく入ってるでしょう。あんな風になっていくんですよ。巨大な宇宙には小さな宇宙がたくさん含まれています。そうやって全体が成長していきます。ですから、その天の意に基づいて、チームワークを作るっていうのが、たまり場の具体、たまり場っていう形になってるわけですから、まあ、たまり場作ろうと思ってやっていけば、大体成功するんじゃないでしょうかね。まあ、こんな感じだと思います。というところで今月も、なかなか大変でありますが、寒い季節になりましてね、健康維持もなかなか大変ですが、どうぞ皆さんね、お元気にお過ごしいただきたいと思います。では、今月はこれで終わりさせていただきます。さよなら。